ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、皆さんこんにちは、こんばんは。講談師の七井コンサイです。講談レコンギスタ、本日は2024年4月21日の日曜日昼下がりでございます。皆様お元気でしたでしょうか。今日はしとしと外は雨が降っております。好きな天気ですがね、雨が降ってるので今日は釣りには行けませんね。というわけで、今年に入って初の釣果が、昨日おとといと上がりまして、アジですね、兵庫県南東部ですけれども瀬戸内海というか大阪湾ですけども、護岸で小アジが釣れまして、まあスーパーで売ってる南蛮漬け用ぐらいの小さな小アジです。で、おとといは15匹釣れまして、で昨日は8匹でした。で、1匹だけ不思議と両日とも大きいのが1匹だけ釣れまして、それがまあ15センチから20センチもないですけど、まあ僕としてはとても嬉しい大きさで、ほんと塩焼きにしてもいいぐらいの大きさですが、まあ全部刺身にして食べております。まあ家族と両親と3人で食べることが多いんですが、やっぱり刺身が一番まあ楽なんですよね。で、もうちょっとこう違う料理法もあるんですけど、刺身にかなう、料理法がないぐらい刺身が美味しいというか、まあね、スーパーで買った方が安いぐらいで、こう、釣りで釣ってくるのにもですね、多少コストがかかります。餌がどうしてもいるんですよね。集めるためのコマセっていう、なんか、オキアミみたいなやつですね。で、今は、常温保存できるアミヒメとか、サビキザンマイっていうのが、便利に使えるんですけど、それでも、価格上昇がかなりありまして、ケチケチ使わないといけない感じは、あります。で、スーパーなんかだと、まあ、アジが釣れる季節はスーパーにもやっぱアジが並んでるんですけども。地域にもよりますが、うちのスーパーの辺だと、そう、九州とか佐賀のアジが並んでて、すごい、まあ、私九州人だから嬉しいんですけど、やっぱり、釣りたてのアジはないんですね。まあ、一日ぐらいは経ってるのかなって感じで、で、スーパーの、まあ、アジ、サバの類も値段どんどん、魚系はどんどん値段上がってまして、正直、めったに、こう、買えるなという日がないですね。よっぽど、あ、安いって、いう時は買うけど、じわじわ高くなってるなっていうので、まあ、買わないんですが、それでもスーパーで買った方が安上がりかもしれないが、それでもやっぱりですね、魚をもうその日のうちにさばいて食べる刺身、これのうまさはなんとも言い表しようがないです。で、まあその護岸で釣ってますから、こう汚いとかまあ思われる方もいるでしょうが、それは知ったこっちゃないというか、全然美味しいですよ。それで魚ってね、こう最近はなんかグルメの人たちはなんか少し熟成させた方が美味しいみたいなことを言う人が多くて、何考えてんだと思うんですけど、まあ確かにタイとか、タイってなんか不思議と腐りにくい魚で、それで、そうですね、白身魚は特にすぐに食べるより、まあちょっと冷蔵庫で1日2日 ?3 日 ?4 日ぐらいまで平気で持つんだよな、タイとかはな。不思議ですよね。他のは大抵そんなには持たないですけど、タイだけはなんか腐りにくくて、で、そうこうしてるうちになんか、なんか、びっくりしてっていうか、食べなきゃと思って食べると、すごく美味しくなってたりしますよね、確かに。それが、熟成効果で、旨味成分に、なんかタンパク質がアミノ酸に変質するとか、なんとか、まあ理屈を聞きましたけど、しかし、皆さん、美味しさってね、 旨味成分だけじゃないだろうって。まあ、そもそも旨味成分が発見されたのがね、味の素の創業者かなんかが、まあ、グルタミン酸という旨味成分というのを発見して、で、材を築くんですけど、その、ね、うまいっていうのには実は科学的根拠があったっていう当時の大発見、100年ぐらい前の大発見あるけど、だからといって、うまいって、そのグルタミン酸の味だけで催されるものかっていうと、そんなことはないだろうという中、まあ私ども、魚食いのプロはですね、先祖代々九州人なんで、もう魚食いのプロはですね、野生動物と同じ感覚で、生きたものを食わなきゃいかんみたいなとこがあるんですね。つまり、こう、ライオンとかが、こう、まあ、シマウマを殺して食うときに、まあ、かぶりつきますけれども、その、しばらくして、まあ、腐りつつある、その、まあ、なんか残すんですよね、ライオンとかもね。いい感じに。で、残った肉にハイエナが来たり、ハゲタカが来たり、まあ、その、死んだ肉を食う動物もいるということで、こう、後から、もう真っ黒けになったような肉を食いに来る、まあ動物もいるんですよね。で、それはどっちがうまいのかっていうと、わかんないんですけど、結局、ハゲタカが食ってるような死んだ肉の方がうまいのかなと思うんですよ。つまり熟成ですね。死後すぐに被りついたら、もう血の味しかしない感じだと思うんですけども、それをしばらく、置いてて、ハエがたかり出して、もう腐り出したのが、うまいとは思います。それはステーキとかでも、冷蔵庫にしばらく入れて、あ、これやばいかもって言って、焼いて食ったらうまかったっていうこと、皆さんも経験があると思いますが、まあ、熟成ってそういうことだろうなと思うのはもう、うまいっていうのはうまいでしょ。ただね、これ、僕たち、まあ、九州系の、その、魚食いのプロたちが、うまいっていうのは、舌で味わう、うまいっていうのと違うんですよ。体で味わう、生き返る感じなんです。ヒットポイントが回復する感じなんですね。それを我々九州人は、うまいと評するわけです。まあ、魚に関してだけ九州人はプロなんですけども。で、それは、つまり、ライオンが、殺したての、今まで生きてたシマウマの、まだブルブル暴れるシマウマの、いきなり肝臓から食うでしょ？そういうふうに、その、まだ死体にもなってないような、生きてる、まあ、人の細胞、人じゃないけども、ね、シマウマという人の細胞をいきなり食って、それで自分の、まあ、体、血肉にする、生き延びるために、それをしているっていう、まあ、大自然があると思うんですが、我々でも、魚を、もう生きてる状態で食ったりするんですよ。長崎の人間とかって、料亭に行くと、その生きてる魚がこうね、お茶碗の中に泳いでて、それ箸で取って醤油つけて食うみたいな、残酷だみたいなね、食い方あるんですけども、なぜそういう、その、極端に鮮度にこだわると思うんですよね。長崎の人なんか、僕らもそうなんだけど。で、なぜ極端に鮮度にこだわるかというと、細胞なんですよ。食べる相手の細胞が、なるだけ生きてるか、もしくはもう、なんていうのかな、新鮮である。つまり、生物として死ぬのと、細胞が死ぬのには多少の時差がありますよね。なので、池作りとか、ああいう、今まで生きてたのを締めて、こう、バッと刺身とかにしたようなのは、あれは、魚としては死んでるけど、身の細胞はまだ生きてるはずですよね。で、なんかおかしいなと、なんか酸素来なくなったなみたいな感じで、あ、いよいよ俺ら死んだのかみたいな、補給が断たれている状態だから、しばらくすると完全に、まあ死にますよね。で、完全に死んだ細胞が、いわゆるグルタミン酸などの、なんかアミノ酸に、タンパク質がこう変わっていって、美味しくなるんだと思うんだけども、それは細胞としては死んでいるわけですよね。ハゲタカが食ってる肉がうまいって言ってんのと、一緒だよって僕は思っていて、その、うまいのはうまいよ。その、タイとかでもね、熟成してから食った方がうまいのはうまい。ただ、それは昆布とかの味に近くなっているうまさであって、そんなにうまいものが食いたかったら、味の素振って食えばいいんだよっていう話なんですね。で、魚とか生き物を食うときに、やっぱり大事なのは、本当に直接生き血を飲むじゃないですけども、その、生きるために細胞を、 自分たちも細胞が何兆個もあって、その細胞を生かすために、まあ栄養素とか酸素とかいろいろいるけれども、もう詰まるところをその新鮮な細胞、他の生き物の細胞をがっついて食うことが、なんか一番直接的で早いんだっていう感覚をですね、その我々九州人は持ってるのかなっていうのがあるので、とにかく鮮度にこだわりたいっていうのがあって、釣った魚をすぐ刺身にして食っています。で、やっぱめっちゃうまいんですけど、なんて言うんですかね、もう舌で味わううまさではないぐらいうまいってもう口に入れた瞬間に感じるんですよね。うん。でも飲み込む瞬間も感じますし、飲み込んだ後も感じる感じです。だからあれは、ちょっと表現のしようがなくて、いわゆるグルメ漫画とかああいうものに、こう、なりづらいかもしれないなっていう、その、舌で味わってね、あこの味素晴らしいね、みたいな。そんな理屈じゃねえだろうと思うんだけど、まあ、イカでもそうじゃん。イカでもやっぱ釣りたての生きてるイカ、まだ透明のやつを締めて白くなりたてのやつをまたビチビチ足とか動いてるのを醤油つけて食うのがうまいって誰でもわかるでしょ？イカなんて熟成っていう概念なくて、どんどん鮮度落ちて、どんどんぬるっとなってくるから、まあ、その、干してしまうっていう手はあるけど、基本イカをイカ刺しで食うんだったら、もう、限りなく、生きてた方がいいっていうのは分かっていただけると思うんですよね。で、その、タコはまた違うのかもしれない。タコは、もう、生きてるタコがうまいかどうか、まあ、僕もよう言わんというか微妙だなと思うね。タコはタコで難しくって、イカとまた違う生き物って感じですよね。うん。タコはやっぱりタコ焼きのタコが一番美味しくて、あれは、茹でた方が美味しいとも正直、刺身より茹でた方が美味しいと思うんだよね。で、茹でた方が美味しくなる生き物もやっぱいるんですよ、それは。だから、その、鮮度第一とは言ってるけど、すべてがそうだとは言わない。ただ、まあ、お魚とか青魚の場合は、もうそうだろうなっていうのがあって、それで釣りに、行くのが好きなんですが、まあ、なんて言うんですかね。まあ、ゴールデンウィークに入ったぐらいですが、ゴールデンウィークぐらいから釣り人も増えて、まあまあまあ、一番、釣り人は多くなるシーズン、ゴールデンウィークですけど、それがまあ僕的には魚がようやく釣れ始めるか否か。で、冬の間はね、基本釣れない。それは、魚は冬眠こそしないものの、まあ、寒くなると活性が落ちるんですよね。うんで、本当に釣れなくなります。で、じゃあ、北海道の魚はどうかちょっと、北海道の魚とかはもう寒いの平気で、冬の方が釣れたりするのかもしれないし、沖合の魚は沖合の魚でまた、感じが違うかもしれないんで、なんともよう言わんのですけど、もうこの近所でやってる釣りで言うと、冬は釣りにくい。で、いや、大物釣る人は大抵冬に釣るんですけども、そう、なんかでかい魚が冬はまだ元気があるんだけど、小さい魚はもう、冬はもう、からきしダメというか、どこに行っちゃったのかなっていうぐらい、まあ見ないというか、まあ南の南方の方に泳いで行って、ぬくぬく暮らしながら成長して大きくなって、また太平洋中に行くのか知らないけど。まあそんな感じでしょうかね。だから僕らがありついてる、その、護岸で釣る、まあ魚、主にサバとアジなんだけど、他にも何種類か釣れるようになってきてますが、あれでしょうね。多分、まあ春ぐらいから、明らかにこう、やっぱ生き物の息吹を感じる。で、つまり卵から、まあ、カエルみたいな、その赤ちゃん魚が、うわーっといろんな種類の赤ちゃん魚が瀬戸内海とかに、まあ、増え出します。で、それが食って食われてっていう中で、10センチぐらいに成長した魚が、20センチぐらいになるまでには、もっと、まあ、大海原へ出ていくんだけろうけど、まあ、小さいうちは、こう、安全な内海にいるのかなっていう感じで、せいぜいその小さいのぐらいしか僕はターゲットにできてないんですけど、まあそんな感じ。そんな感じなんで、まあ春からなんですけど、一番大きくて美味しいのはやっぱ秋なんですよね。そう。で、でも秋っていうのが短いので、悩ましくて、で、夏っていうのがすごい長いんですけど、夏の釣りがきつくすぎて、ようやらんというのがありますし、釣った魚が端から悪くなる感じもあって、クーラーボックスもよう冷えへんし、もう護岸のコンクリートが熱せられて、もう 熱持っちゃってて、夜でも汗びっしょりになるからね。なので、ちょっと立ち悪いですよね、この日本の暑さは。だから、なんかね、こう、ずっと何かで日陰になるような場所があればですね、夏でもとは思うんですけどね、なんかでかい高速道路の下とかは、年中日陰かなっていうところはまあまあ涼しいんでしょうけど、しかし夏の暑さはたまらんと。で、魚は夏クソ暑くてもやっぱり暖かい方がいいのかなという印象はあります。ただ、まあ熱帯化してきている中で、最近その、いろんな生物が、まあ、エイとかね、この瀬戸内でもエイなんかも近所でもよう見るようになりました。赤エイとか、でかいですからね。刺されたら死ぬぐらいの毒持ってるし、で、あんなんたまに釣れたりすると、もう全部一発で糸全部切られるぐらいのパワー持ってるから、うん、まあ釣りたいとも思うわよね。それからね、海鳥が増えとってね、その、ウですよね。ウとか増えとるわけですね。サギとかも増えとるんですけど、魚を食べる鳥ですね。これらの中で、やっぱり、ウはと、カモメもおりますね。カモメとかウとかって、大量に魚を食うでしょ、あいつらね。1羽でね。だから、必ずしもその、自然が豊かになると、なんか釣りやすくなるのかなというと、まあ、どうかなというのはありますね。鳥がもう無数に、カバシラのように鳥がブワーとなるみたいなことがあって、ああ、もうその鳥をなんとかしないと魚、ああもう食われちまうよな、と思うけど、さすがにこういう鳥獣保護法があるのかななんかわからんけど、まあ鳥なんか用取らんやろっていう。わしらね、散弾銃持っとらんし、用取らんし、まあね、まあそういう時代が来るかもしれないけどな。で、あとね、もうちょっと立ち悪いのはね、ヌートリアとか、あっち系、海洋哺乳動物系みたいなのの、ヌートリアとかももう莫大に魚食うみたいな感じですね。ビーバーみたいなやつね。で、他にも、なんか、サメとか、この辺じゃ見ないけど、でもサメとかは増えるやろうと思うよ。この先。増えるやろうなと思う。うん。まあ、なんかクジラとか見てみたいけどな、瀬戸内海で。いや、瀬戸内海実際入ってきたもんね。家の近所でクジラ上がったぞみたいなの。まあ、あったら面白いやろうな。臭いかな。臭いやろうなと思うんですけどね。まあ、そんなこんなで。しかしね、今釣り場で一番思うのは、サビキ釣りがもう年々する人が減っておって、俺なんか間違ってると思うぐらいいないんですよ。で、まあ、何釣りしてるかっていうと、まあ、あと、チヌ釣りは増えたね。やっぱ、今、うちの近所、チヌ釣りの聖地なんて言われちゃって、まあ、実際チヌ多いんですよね。で、チヌ釣りする人増えて、チヌはでかいタイですから、黒いタイですから、美味しいし、釣りたいんですけど、ちょっと僕、なんか、チヌ釣りは成功したことがないんですよ、一度も。トラウマみたいになっちゃってて。なんていうか、こう、どうしても難しい印象があるんですよね。チヌって頭がいいもんですから。チヌは、まあ、海の魚なんですけど、なんていうか、こう、地付きのヤクザみたいなもんで、大海原に出ていく系統ではないんで、近所に生まれて近所に育つ奴らで、つまり、地元民みたいなもんなんで、なんかね、騙せないんですよ。地元民同士の騙し合いに勝てないっていう感じがあって。まあ、なんか地元ヤンキー的なイメージもありますね。ただ美しいけどね、黒鯛。うん。まあ、黒鯛です。チヌっていうのはね。チヌの海って昔この辺のこと言ったんで、もう大昔から変わらないですね。チヌがいっぱい。まあ、うようよ夏場になるともう目で見えますからね。ところがあいつら賢くて釣れない。でも釣る人は釣るんです。平気で。だから、なんか自己嫌悪に陥っちゃう。うん。まあ、そのうち釣りたいですね。ただまあ、鱗もすごいし、骨も太いし、なんで、もう、一匹釣れたらまあ、家族三人が二日は食えますけど、なんて、捌くの大変で、ヘトヘトになる。もう大仕事になる。うん。まな板からはみ出すぐらいの大きさだったりするからね。もう、それ捌くの、もう、一騒動になるけどね。うん。で、うん。まあ、なんか臭いか臭くないかっていうので言うと、僕らの家族は、 多少生臭いの全然兵器族っていうか、DNA でしょうね、やっぱ。で、世の中の人がなんか、臭い臭いとかね、魚の生臭さ嫌いとか言うのが、なんか、心底は理解できてないって感じですね、うちの家族は。なんだけど、まあ確かに、ゴミとかで、生ゴミとか臭いってね、わかるよ、そりゃ、カニとかエビとか食った後とか臭いとか、まあ魚の内臓とかももうね、さばいたらもうすぐに捨てに行きますけど、ダストシュートにね、すぐに放り込みに行きますけど、なんか食べてる時に臭いって感じることは本当にあんまなくて、ただまあ、特別悪いものを食わされれば、うわ、臭って思うんで、全然平気ってわけじゃないです。で、サビキ釣り流行らなくなったんだろうとは思う。で、じゃあもっとみんな釣ってるかっつうと、まあ、少なくともルアー釣りしてる人が魚を釣り上げてるのを見たことない。もう結構長いこと、10年は釣りをやっとると思うが、ルアーで釣ってる瞬間を見たことがない。うん。で、僕も挑戦したけど釣れたことが一回もなかった。つまり、ね、おもちゃで、釣るっていうのはさ、まあ、サビキもそうだけど、餌代がかからないからいいじゃんって思って、みんなルアー釣りを始めるんだろうけど、あれが罠で、ルアー釣り一個も釣れません。で、サビキもルアーじゃないってバカが言うけども、あれはやっぱりコマセが大きくて、コマセがなければサビキだけでもやっぱり釣れないっていう、魚はね、まあまあ賢いんだよね。まあまあ賢いんだけど毒素バカっていうとこがあって、その癖が分かるようになるとやっぱ魚釣りは名人になるんでしょうね。難しいんですよね。魚何考えてるんだろうっていうのはよく分かんないです。釣れるときはバンバン釣れるし、釣れないときは本当に釣れないっていう感じで、で、いても釣れないときとか、ね、そういうのもあって難しい連中なんですけど、で、まあ、周りがみんなルアー釣りとかをやっちゃってると、まあ釣れる時でも まあ釣れないですね。で、チヌ釣りやってる人はもう釣り方が全然違うんで、まあたまにバッシャンバッシャン言わして、まあでっかいチヌのね、クロダイを釣り上げて、やったーみたいな歓声が上がるような時あるんですけど、それもう一匹釣ったら本当に十分というデカさの魚を釣ってるんで、基本的にはほとんどずーっとこう地味に、こう、釣り糸を垂らして、で、移動していくんですよね、チヌ釣りの人は。まあ、でも、移動しないパターンもありますね。で、とにかく、なんか静かに釣っていて、たまに釣るみたいなのが、チヌ釣らーだ、どもですけども、僕はサビキなんですよね、昔ながらの。で、サビキ釣りっていうのはさ、なんか昔だとなんか、いっぺんに針に、なんか、5匹ぐらい魚がかかって上がってくる印象でしょうけど、今はね、もうそこまで釣れるのはね、もう年に何回かしかなくて、基本はもう一匹一匹釣り上げてて、たまに、お、二匹かかったなっていう時は嬉しいみたいなあるんですけど、ただ、賞味の話ね、二匹かかると、もうサビキ針から魚を外す時に絡んでしまうリスクが跳ね上がるので、あまり良くないし、あとこれが三匹、四匹、五匹ってなって上がった場合は、ほとんどそのサビキを使い捨てないといけないと覚悟を決めないといけないぐらい、だって魚同士がね、その生きてるからバンバン跳ねたりするわけよ。で、その地面に置いて、で、なるだけまっすぐ置いて針を取るまでに、まあ、一匹を取ってる間に他の四匹がね、バンバン暴れて、で、糸を絡ませてしまうっていうことはザラにあるわけよ。まあ、友達か奥さんみたいなのがいたら、こう、竿の方を引っ張っといてもらって、なるだけ糸をピーンとしとけば、それはその問題はないんですけど、一人でやってる場合はなかなか難しいですよね。うん。で、まあそういうことめったないんだけどね、四五匹もいっぺんにかかることは。なんで、まあ基本一匹一匹釣り上げるんですけど、やっぱサビキが、まあ地味ですけど釣果が上がるよなっていうのは思うんで、まあおすすめしたいなと思うし、まあ最近やる人が本当に減ってるみたいなんで、釣り場で、俺だけが静かにさ、釣果を上げて、周りが、なんであの人ばかり釣ってんのみたいな顔で見られるように最近なってます。それは、あんたらの釣り方が風変わりすぎて釣れないんだよと思うんだけど、そういうことになってますね。だから皆さんも、初心に帰って、東大元暮らしじゃないですけど、 サビキ釣りいかがでしょうか。で、五眼っていうとこで釣ってるとサビキをまっすぐ落とせるんですね。まあ足元にね。で、それで釣ってます。だから投げもしてないし浮きも使ってません。でもその普通周りにいる人たちはですね、なんか少しでも沖合に近いところ、つまり遠くに魚は多いんじゃないかという、まああれが固定概念があるのかね。特に女性の方とかは、な、竿を、持ったまま、体を前に乗り出して腕を伸ばして、もう海に落ちるよ、あんたっていうような体勢で、釣ってる人とかがいて、何してるんだろうと思うんだけど、ちょっとでも奥の方で、やった方が魚がかかるという印象が、まああるんでしょうね。とか、その、まあ、こう、竿をね、いいのを買ってバンバン遠くへ投げている人もいるんですけど、結局、そう、普通に直感的に考えると、足元のすぐ下で魚がそんなアジとかサバが釣れるって思わないですよね、確かに。しかも水深が5メートルぐらいしかない。5メートルもないかもしれないようなとこで、アジやサバが釣れって思わないから、みんななるだけ遠くでってやろうとするけど、実際はもう、目の前50センチ、まあ自分が座ってるとこから50、まあ1メートルぐらい先かな、1メートルぐらい先の、その護岸から言うと、もう50センチ護岸の壁からね、海に対して50センチ先ぐらいで釣ってるんですよ。で、なんであの人あんな真下で釣れてんのみたいに思われてるみたいなんだけど、いや釣れるからって、別にって。で、考えてみてもらえばね、この護岸の壁面っていうのが垂直だけど、やっぱ餌が、フジツボみたいな餌がいっぱい張り付いてるだろうし、まあゴミにしても何にしてもこう物体があるところにこう引っかかったりついたりして、で、そういうのをまた、チヌとかこうかじりに来るわけですよね。で、他にもそういうなんか、そういう海藻ワカメみたいなものだって、そういうものにへばりつくわけだから、だからそういうなんか物体があるところの方が、魚好むんであって、まあ、海のど真ん中的なところが必ずしも魚が好きではないんじゃないのっていうのは思うんで、まあ、釣ってますね。で、なんか、深さももう本当に、サビキ仕掛け自体がだいたい1メートルぐらいかな、あるから、あんまり浅いとこだと釣りにくいけど、でもまあ水深が3メートルもあれば十分ぐらいで、釣れますし、釣れないときは本当釣れないの。で、釣れないときっていうのの方が多いぐらいで、釣れないときは釣れないんで、大事なのは、網姫とかを消耗しないように、釣れねえなって時は、手を止めるっていうか、もうあんまり頑張らない努力が必要なのよね。で、その釣れねえなっていう時をどうやって見分けるかっていうと、自分自身が釣れないことが一つ。それから、できれば周りが釣れていて、自分だけ釣れないことはまずないんで、周りも釣れていなければほぼ釣れないんだろうなっていうこと。で、その周りがね、そのルアー釣りとかやってたらちょっと参考にならないんだけど、まあ、サビキの人かなって、家族連れとかはまあ、サビキをやってるかなみたいなんで、そう、家族連れとかが、まあ、ゴールデンウィーク必ずいるけど、いいですよ。あれの隣ぐらいはね。バンバン巻き絵を巻くし、あと、不思議とね、子供がね、よく釣るんですよ。で、それはなんでかっていうと、神様が、エコ引きしてるからだと思います。はい。釣り場に行って釣り人たちを見てると、絶対神様がいるなっていう実感があって、まあ、心ね、行いのいいやつに魚を釣らしてくれてるなっていうのはもう確実に思います。ですんで、小学生男子とか子供、女の子でも子供はよく釣るんですよね。で、まあ、それにあやかって家族連れの横ぐらいっていうのは一つ、まあいいと思います。まあ自分の行いも良くないといけないんで、釣りとかをやる人はあんまり悪い人間で居続けられないと思いますけどね。何にも釣れないんで。なんで、素直に、こう、素朴に生きてる人にしか魚釣れないので、そういう家族連れの横とかで釣って、その家族連れが、子供たちを含む家族連れが、もう全然釣れてなかったら、まず釣れません。それは。自分がどんだけ頑張っても。で、自分が釣れ出した隣の家族連れも釣れる。つまり、釣れねえなと思ったら、 もう竿を海に入れたまま餌を出さないで、でスマホでも見ながらぼーっとして、で隣の家族連れから歓声が上がるまでは頑張らんぞみたいに、まあ一番いいのは隣のガキンチョが釣れたとかってつって、おー来たかつって自分も餌を入れて釣るっていうのが一番いいですね。センサーなんですよ、我々の地元釣り人のセンサーとして、その行楽客がいてくれるっていう感じですが、まあそれでもね、一つはやっぱ面白いね、釣りはね。で釣り面白いのと、まあ昨日なんかはちょっと理想的に自分で釣った魚を刺身にして、でレンジでチンする砂糖のご飯の上に乗せて、醤油かけて、生姜のチューブかけて混ぜて、味丼にして食って晩ご飯終了にしました。でそれはつまり、生活費を抑える戦いに勝ったなみたいな気ですかね。その砂糖のご飯、やっぱ米は昔から漁民は自分で作れないので、泣く泣く米は買わないといけなかった。で米がないとやっぱり魚食うのに寂しいっていうので、米があって、その米の上に魚が乗っていると。で米はね、あまり美味しい米でなくてもいいぐらい、米が主役じゃないんで、はい、まずい米でいいんですが、まずい米の上にうまい魚を乗せて醤油をかけてかっこむで幸せみたいなね。で野菜も食ってないし、いろいろ栄養偏るだろうって思うんですけど、やっぱり今もうほんと包丁入れるまで生きてる、ビクビクしてるような味ですから、もうね、生きた細胞を直接食えばね、多分全てのビタミン類は補充されるっていうと、こう、なんていうか、極論で良くないですけども、それは野菜とかのビタミンも当然必要ですけど、やっぱりその鮮度のいい細胞を食うっていうのは、まあ、生きることに直接、つながるので、いいかなって感じですね。さあ、毎日毎日ってわけじゃないんで、うん。で、野菜ジュースもこう、できれば飲んだ方がいいんで、うん。飲みたくなってきましたが、今野菜ジュース切らしてるんだよな。野菜ジュースはやっぱ箱で買っとかないといけないね。で、まあその、魚釣りの魚には一つは税金がかからないというか、いろいろね、まあコストはサビキの、まあコマセと、サビキ針が、まあ、使い捨ててしまうんだったらコストになるんで、僕はなるだけ使い回しますけどね。で、それ以外にはコストはほぼかかってないですね。はい。なので、非常に今日みたいに雨の日はもう諦めますけどね。はい。というわけで、そうですね。一週間ぶりに何を話しそうかな。まあ、釣りがシーズンインしてきたから、まあまあ忙しくなるなっていう、生活の忙しさが、まあ、加わってくるんですけど、この一週間はやっぱ部屋の掃除を結構大掃除並みにやって、で、3年間ぐらいゲーム作り没頭していた間にほとんど手つかずだったもう部屋の掃除をやって、それでコンピューター周りとかの、まあ、再設定というか、環境構築をし直しまして、かなりスッキリなって、パソコンも Windows PC でゲーム作りをずっとやってきたけど、これもう当分 Mac でいいなと、サブパソコンになり下がっていった Mac mini ですね。6年前の Mac mini でいいなっていうことで、Mac mini で、いわゆるネットサーフィンとか、ドット絵描きぐらいまでだったら、もう Mac mini の方が、まあ、僅差で使いやすいっていうので、久しぶりに Mac ユーザーに戻ってきた感じですかね。二次元で、ゲームを作るとなると、また Windows に一応は戻るかな、どうかなっていう感じです。だから、RPG 作るとか、ゲームメーカーが、Mac だとちょっと、なんか、冷遇されてるんだったら、まあ、Windows に戻るかなとは思うけど、まあ、両方あって、まあ、中の表紙に片方壊れた時にね、すぐインターネットできるようにみたいに、まあ、二大体制にしているんですけども、まあ、それが頼もしいので、まあ、どっちがいいとかいう話じゃないんですが。で、 その3年間ずっとフルで頑張ってきてくれた7年前の Windows PC の方は、ほんと久方ぶりに電源を落としました。今電源ついていません。はい。なんかもう冷凍睡眠状態に入ってもらいました。それぐらい、もう、こう、まあ、ある種高性能なパソコンを起動しておく必要もない生活になったんで、静かな騒音とかほぼないですね。もともと静かな PC でしたけど、最低限の電源音みたいなのもないんで、まあ、Mac mini が1台動いているだけですね。で、その 3D のゲーム作りはまあ終了して、でその 2D のゲームか 2D のまあグラフィックというか DL 同人を作ろうかっていう話をしましたが、もちろんそれを着々と進めていて、で 2D のゲームっていうのが一番生涯やっていくにはいいなと思っているんですが、まずは生活費をまあ、工面するために DL 同人をまあ書くっていうことをまあ前回も宣言しましたね。それで進めています。で、まあ 2D とはいえゲーム作るとなるとまあまあ大仕事だし、そんなお金になりづらいジャンルだと思うんで、今んとこ一番こう市場がまあ活性化している DL 同人に突っ込もうかなと思って、その準備や勉強、そして並びに資料集めに、まあ、投本しておりました。総本しておりました。あ、言葉がわからん。うん。で、奔走しておりました。難しいな。うん。中国語は難しいわ。で、なんだっけ、その、人工知能の、いわゆるこの、手なずける感じっていうか、違うな、馬に乗る練習みたいに、まあね、武士がさ、子供の頃ぐらいからなんか馬に乗る練習をさせられるみたいに、やっぱこれからはもう2次のゲームでも、まあ2次元ゲームでも2次元の、まあ同人でも、AI を、どう、まあ扱うかっていうことが、基本的な基礎教養みたいな能力になるなと思ったんで、AI のことをあれしました。まあ、つまり AI なんかダメだよって言って AI 大嫌いで手書きで書くんだっていうことで AI 完全に無視している人の場合は、つまり、馬に乗らない武士みたいなもんでしょうね。鉄砲を撃つとか、弓を射るとかで、で、まあ、馬に乗らないタイプの弓を射ったり鉄砲を撃つ、勝ち立ちの兵士専門だからっていうことで馬になぞ乗らないっていう人たち、はい、回覧板でした。市民生活を送っております。はい、AI ね。AI ってね、皆さんもよくご存知かと思うし、いろいろお考えもあるでしょうけど、そう。まあ、AI ショックから1年間ぐらい経ったような気がするんですね。GPT ショックから1年ぐらいが経ったやに思いますけど、もう遥か、3年以上前のような気分がするぐらい、まあ、早く展開してますよね。そんな、まあ、AI 界隈で、この先もう読めないですけども、海のものとも山のものともつかない化け物が出てきて1年みたいな感じで、でもそれも日常になりつつある中、まあ、無視もできないし、かといってそれになんかね、すり寄って言ってもしょうがないと思う中、まあでも、妥当なことを言いますけど、人工知能 AI は、やっぱり我々を補助するために使う。うまく使う補助ツールとしては、超優秀なので、使わない手はないと思うとこですね。まあ、信長がやっぱり火縄銃して、こりゃいいやと思って量産させましたが、よく見りゃ火縄銃って弓矢より射程短いし、重たいし、なんていうのかな、値段も高いし、火薬とか弾とか消耗品も高いし、どう見ても、鎌倉時代からある、ね、もっと昔からあるけど、鎌倉時代にさ、モンゴルを撃退するのに大活躍した日本の弓矢、世界一の弓矢があって、 これと比較した時に火縄銃なんて性能大したことないのに金ばっかり食うじゃねえかって言って、他の大名あんまり重視してなかった中、いやこりゃいいんだよやっぱりって、これはバカでも撃てるからみたいなんで、火縄銃をまあ大量生産して近代軍隊みたいなの作っていった信長秀吉が天下取ったっていうのがあるじゃないですか。だから性能だけ見ればみたいな考えから、もうちょっと広く視野を持って、やっぱりこれは侮れない、これはうまく使わないとダメだっていう危機感は持った方がいいですよね。やっぱその火縄銃鉄砲なんかどうせ廃れるみたいに思った決め打ちした大名もいるでしょうけど、そういう大名は多分江戸時代まで残らなかったですよね、うん。まあ死活問題になりますよねそれはね。弓矢ははるかに優れた兵器だけど、鉄砲よりそれを使えるようになるまでの練習期間がまあ10年で済まないぐらいかかると。それももう子供の頃からモンゴル人の少年少女たちみたいにやればできるけれども、もう大人になってから練習しても全然手遅れっていうジャンルなわけですよね。だからそこを信長たちはもうすぐ理解して、それは名人上手っていうのは弓の名手っていうのはおるけども、一人か二人やないかいっていうね。まあ一騎当選の武者というのは弓の名手やったりするけど、すぐお金で集められるうちのバイトどもに打たせれるのは弓矢ではなくて、まあ、弓矢は持たせてたけど、墓が上がらんでね。戦国時代にも弓矢の、まあ、弓隊っていう足軽隊の中に弓隊っていうのはおるけど、やっぱり、弓自体が難しくて、で、戦国時代の弓隊っていうのは、結構筋のいい兵士しかなれないんですよね。弓を打たせてみて、結構まあまあいい、まあ、射手であるものが、弓隊になれるみたいな感じでしょうか。んで、それなんで、結局のところ、その弓の名人みたいな一騎当選ほどの性能は出ないので、しかもその、量産品の弓を持たせますから、その、ね、めちゃくちゃ名人の弓みたいな、伝説の弓みたいなのは、たくさん作れないので、量産品の弓っていうと、まあ、性能も落ちてくるっていうことで、弓隊がいまいち中途半端な性能だったのかな。で、その中、まあ、火縄銃隊の方がやっぱり、はっきりした戦果が出てきて、かなりね、まあ、江戸時代、まあ、初頭ぐらいには、相当近代軍隊並みの、ね、軍隊を日本は持ってましたけども、うん。まあ、やっぱり、そういう点では、新テクノロジーが勝ったというかね、そういう部分もある。ただ、弓矢は弓矢で、廃れなくて、第二次世界大戦でイギリスの特殊部隊の隊長が部下たちにはいろんな新兵器を持たせて戦うんだけど、自分だけもう将軍で、将軍かなんかになってるのに、自分も一緒に戦地に赴いて弓矢で自分だけ戦って大戦果を上げたおっさんっていうのがいて、それはその弓矢は音がしないからいいって言うんですよね。ランボーとかもそうでしたけど、弓矢はヒュンっていう音しかしないから、鉄砲みたいにバレないから、これがいいんだ、特殊部隊にはいいんだっつって、でも弓を入れるのは自分ぐらいしかできなかったんでしょうね。だから一人だけ弓を使って戦って大戦果を上げたじいさんがいたっていう話を聞くと、おー、かっこいいなと思うじゃないですか。だから、それは枯れた技術の水平思考みたいな形で、古いからダメってことはないんだよって、だから手書きもいいよって思うけど、でも、まあそこにはやっぱ名人級の、まあ、努力っていうか、そういう修行が、あってのことではありましょうね。まさに AI で、まあ、画像生成なんかは、まあ、火縄銃隊みたいに数で勝負だみたいな形で、すごい絵ですけど、バーッと出てきて、で、どれもなんかろくに使えないような絵がバーッと出てくるけど、たまにいいのがあるだろうみたいな、下手な鉄砲数じゃ当たるってやつに、まさになってるっていう世界ではありますね。で、僕の場合はね、AI を、使う目的は、下書きというか、ポーズ集ですね。僕はドット絵がもう何十年も描いてないせいで下手だから、下手な、絵が下手なやつが勝負する一つのアイデアとしてドット絵を描こうということです。特に僕は直線を描くのが苦手だなと、まあ、自覚があるんですね。丸とか以上に直線が苦手だなっていう自覚があって、 で、ドット絵だと直線がすごく描きやすいっていうのがあって、ドット絵でいこうっていうのが、まあ、あるんですけども、その、ドット絵を描くにしても、何かこう参考になるような下書きが欲しいなっていうことで、で、そう、著作権の問題もあって、トレース、トレパク問題っていうのがあって、その人の作品とかを、まあ、下に置いて、で、上から書いたら、まあ、トレパクだって言って、随分怒られる時代なんですよね。で、そうならないために考えたのが、AI に下書きを、下書きというか適当に絵を描いてもらって、で、それをトレパクすれば、文句はないねえだろうっていうのが一つ。それと、その AI、自体が著作権侵害をしてるんじゃないかっていう話が、まあある中で、今ですね、チャット GPT-4 の、使うダリ3っていうすごいやつですけど、それの画像生成したものは、著作権がクリアになるそうですね。すごいよね。で、同じダリ3っていう AI でも、マイクロソフトの Bing、まあ検索エンジンから入った画像クリエーション、の方はですね、同じダリ3を使ってるんですけど、まだ著作権問題はクリアになってないんで、商用利用はしないでね、みたいなことらしいです。なので、チャット GPT-4 の、ダリ3は、使うのに月20ドルお金払わないといけないんですけど、まあ、思い切って払って、で、使うことにした。で、これは著作権はクリアになってるってことはすごいことで、もちろんトレパクしてもいい。どころか、その画像は新たな著作物だから、自分に著作権があるってことにおそらくなるんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、よしんば、ダリ3に著作権があるのかもしれないんですけど、まあ、いずれにしても、その、所詮下書きなんで、下書きっていうか参考絵なんで、参考絵の著作権をどうこう、自分でね、保持したいわけではないけど、人から、俺の絵パクったなって言われる心配はないだろうと。まあ、もし、それでそっくりだったら、それは、文句は、何？オープン AI 社に言ってくださいと。チャット GPT-4 が、ね、著作権クリアした、ですって、商用利用 OK ですって言って出したものを取れ、パクしてるんだから、それがあんたの作品に似てたとしたら、オープン AI 社を訴えてくださいってことになるよね。で、それでもって、こう、ドット絵でって、要求すると、ピクセルアートなんですけど、ピクセルアートでって要求すると、もうドット絵も描いてくれるんですよ。なので、僕はドット絵を上から清書するつもりなので、別にドット絵で描いてくれなくてもいいけど、試しにドット絵でって頼んだら、まあ、見事なんですよね。見事。でもね、これね、ダリ3だからなんですね。これ、まあ、ダリ3の前、ダリ2、ダリ1っていう、それもやってたけど、ずっとドット絵すごかったけど、あれ、人工知能って、どれも全部ドット絵が描けるかっていうと、そんなことはなくて、オープン AI 社の中にドット絵が好きなやつがいるとしか思えないね。で、その、有名なステーブルディフュージョンっていうのもね、まあ、試してみた。で、ステーブルディフュージョンっていうのは、まあ、AI お絵描きの先駆的なやつで、オープンソースでっていうやつで、いわゆる AI グラビアとかを描く、綺麗な姉ちゃんの実写さながらのグラビア集みたいな、まあ、Amazon とかでも最近売ってますが、あの辺がステーブルディフュージョンを作って描いた、まあ、絵ということでしょうか。で、もう一つ、ノベル AI っていうのがあって、これは月10ドルは最低払わないといけないんで、まあ、試しに10ドル払ってみたんですけど、もうすぐ解約しましたけど、ノベル AI っていうのがエッチな絵でも描いてくれるっていう、AI になるんですね。で、そのノベル AI って、あれ日本人作ってるとしか思えないんですけど、なんかね、どう頑張ってもアニメで出てくるんですよ。日本のアニメ漫画のオタクが好きそうな絵で出てくるんですよね。で、あーって、結局、AI って言っても、すごく得意下手っていうか、まあ一人の人間みたいにできることできないことがはっきりあるんだなと思って、驚いたよね。で、まあその中で、 まあ1年ぐらい経ちましたよね。そのデジタル、あ、違う、AI お絵描きっていうともう2年ぐらいか。2年ぐらい、まあさ、まあ、ワイワイ言われて、で、今、振り返ってこう、冷静に見ると、その、オープン AI 社のダリ3は特別、すごく良くなってるというか、まあ、いわゆる、多分実写さながらの絵も描けるし、アニメ絵も描けるし、ドット絵も描ける。ただ、エッジ系は全部跳ねられる。うん、もうすぐアウトって言ってくる。っていうことで、まあ普通の絵しか描けないけどねっていう制限がある。で、ステーブルディフュージョンはエッチな絵で描いて売ってる人いっぱいいますけど、あれは脱獄しているんだと思うんですよね。その、自分のパソコンにダウンロードして、オフラインで作っているんだと思う。で、これは、ステーブルディフュージョンがオープンソースだからできることなんでしょうね。うん。で、ノベル AI は、その、ブラウザ上で使えるけど、まあサブスクで10ドル払わないといけない。まあ10ドル、20ドル、30ドルとあって、それでトークンの、まあ月に作れる絵の数が変わるけど、そう、一番安いやつで10ドル払わないといけないけど、ね、試しに昨日の晩ちょっと、まあ、その、上手にできてる人のプロンプトとかコピペしてやったら、確かに、日本のアニメの絵で、エッチなものを、まあ、量産したい人には、相当神 AI だろうなとは思った。思った。ただ、なんだろうね、その、もうちょい、ニュートラルにならないのかなって思うぐらい、かなり日本アニメ漫画に、まあ、オタク、の世界に偏っているなっていう印象があって、だから結局、そういうのでさ、エッチな、まあ、その日本のアニメ調の絵が、まあ好きな人多いだろうから、そのノベル AI に10ドル払ってバンバン作って、で、まあそれをそのままっていうか、それをまた下書きにして自分で書いてって、やるとはいいかもしれないけど、結局これ、同じような顔が量産マシンになるよなっていうので、まあ、現に、その、片鱗というか、まあ、いろんなとこで、なんか、みんな、絵が似てきてるなって思う中に一つは、AI も原因があるような気はしますね。うん。で、まあ、そんだけ調べたけれども、やっぱり AI って苦手分野は変わってないんだ。っていうのが、分かりまして、これは全ての AI に共通することだけど、同じ人物を続けて描くのが苦手で、ストーリー性を持たせて連番で描くのも苦手だし、漫画の小回りみたいなのもまあできないし、あとストーリー文字ですね。だから AI はその文章でなんか物語を作ってくれるのが めっちゃ得意なのに、それをセリフに入れて吹き出しに入れて漫画描いてみたいな、色漫画一冊描いてみたいなの、さすがに今んとこできないね。でもなんかできるようになりそうだね。今口で言った感じで言うと、うん、できるようになりそう。で、ただやっぱり AI の最大の弱点は魂がないことだろうね。で、魂はないので、合成しかできないので、その、魂をぶつけるようなクリエーション、つまりエロなんかもそうだと思うけど、エロなんかも、そういう部分が、まあ、あるのないのっていうことが、最後は響いてくるような気はしますね。うん。なので、まあ僕もあくまでポーズ集みたいにして AI を使おうと思ってますが、まあそんな感じです。はい。で、うん、AI、本当に規制が厳しくって、その、ダリ3一番高性能ですけど、まあその、マイクロソフトの Bing で使う分には無料ですしね。そう。あれすごいよね、4枚いっぺんに画像出てくるし、こう、なんていうの？すぐにできるのは15回だけだけど、それ、切れた後も、何回もブラウザーを、なんか、更新してたら、画像は作ってくれるからね。で、まあ、最大上限数も一応あるみたいだけど、もうほとんど気にしないでやれるし、速度も速いから、
ダリスディで、まあお金かけたくない人はマイクロソフトのあの Bing っていう検索エンジンからね、画像生成ってやればいいだけですけど、あれ本当にほんのちょっとでもエッチなものとかダメ、暴力的なのもダメなのかな。で、もう本当にパンチラーみたいなのももうアウトだから、その OL さんがハイキックを決めているみたいなのもアウトですね。もうあのパンツが見えるじゃんっていうのでアウトみたいな。もう大変危険なコンテンツが発見されましたみたいな、もう犯罪者みたいな扱いを受けると。それが何回か溜まっていくと、なんかバンされるような、一日バンされるみたいなことで、で、ずぶとくない人は、やっぱそういうことを一度でも言われると、もう怖くなっちゃうよねっていうのもあって、本当にエッチなものを書いてほしくない、なくても、もういろいろ引っかかる。女性穴でも、もう引っかかる。穴を覗き込む女性でももうダメなわけですよね。でもそう、思えばさ、結局、人類が AI に何でも好きな絵描いてもらえるよと言われて、素直に出てくるのの9割はエロだろうって思うから、エロダメっていうのは相当きついよねっていうこと。で、残りの1割が、じゃあ家とかビルとか、船とか、なんかそのセクシャルじゃないもので、まあ政治的意図とかも含まない差別的なもの、一切含まないものって言うと家とかなんだろうけど、それだけを AI に書いてもらう意味あんのかなっていうのはなんかつくづく思いますね。あ、でもそうそう、AI はやっぱり魔法ってよく言われると思うんです。特に画像生成魔法っぽくて、こういう例えを昨日の場思いついたのね。その、まあ、なんか、AI で、こう、プロンプトでね、こう、すごい、エッチな絵とかをバンバン描いてる人の弁、まあ、参考にしたりして、あ、プロンプトこんな風にいっぱい描いて、あ、並べていくんだ、とか、思ったけど、あ、ちなみにダリスイは、その、チャット GPT で使う場合も、その、Bing で使う場合も、プロンプト入れなくていいです。どんな絵を描いてっていうのはプロンプトじゃないからね。あれは言語要求なんですよね。で、あれ言語要求を一回プロンプトに AI が直して画像生成してくれてるわけですよ。ところが、ステーブルディフュージョンとかノベル AI ってそれができなくて、いわゆるカンマで区切っていって、ひたすら単語の羅列で、こう、こういうの、こういうの、こういうの、ワンガールとかこう入れていって、で、回す、ガチャ、みたいなもんなんですよね。で、それをさ、研究する人々も、まあ、AI 絵師のサイトみたいなのがあってさ、なんか、英語で、例えば、アヘ顔は英語でなんて言うのとか、こう、写生は英語でなんて言うのとか、そういうの、ずらーっとみんな情報交換してるサイトも覗いたけど、まあ、確かに、英語の勉強にはなるなと思ったりして、まあ、スラングとかも覚えれるけど、彼らは本当に魔法学校じゃないけど、魔法の情報共有をしていて、その呪文を唱えて、より、まあ、彼らの場合はエッチな絵だけど、エッチな絵で望んだ絵を、こう、AI に描かすために、日々このプロンプトを学んでいると。だけど、そのプロンプトで本当にそれコピペするとさ、もう一瞬で出てくるの早いと。だから本当魔法なんだけど、問題は、その、ほんのちょっと変えるっていうのが、すごく苦手なんだよね。で、ネガティブプロンプトも重要って言って、その、これは書くな、これは書くなっていうのを入れていくのも重要って言うんだけど、この、まあね、アクティブプロンプトとネガティブプロンプトをいっぱい書いたところで、細かく調整することはね、極めて難しい。で、そこが、その、なんていうのかな、AI 絵師たちの、まあ一番の悩みの種なんだなっていうので言うと、これムーミンとかに魔法使い出てくるんですけど、例えば、この例えはいい例えだと思うんですよ。魔法使いが、こう、お城を一発で建てれる魔法を覚えていると。で、お城よ出ろみたいに言うと、まあお城がいきなりドーンと出るわけね。これがまさに AI 生成みたいに出るわけです。で、ところが、なんて言うんですかね。えらい、こう、極端に、なんか、豪華な、
ちょっと場違いなぐらいの立派なお城が立ってしまうと。その魔法使いに頼むと。で、いや、こんなにすごいのじゃなくて、もうちょっとしょぼい、あの、実用的なのを、あの、作ってくれませんかって頼むと、まあ、しぶしぶまた魔法使いがいろいろプロンプト、呪文をちょっと変えて唱えたら、まあ、砦みたいなのがボンとできた。で、じゃあ、そこに軍隊を入れようとしたときに、ちょっとこれ、あの、正面玄関ないじゃんって言って、あの、入り口ないじゃんみたいなんで、魔法使い、ちょ、入り口作ってよって言ったら魔法使いが困るみたいな。入り口って言われてもねって。全体を作る呪文はできるけど、その細かいところは自信ないねんっていうのが、魔法使いですね。それに対して王様は、お前使えねえなっていうのが関の山ですね。一方、大工がいると。大工は、その、なんていうのかな。城とか言うても、そんなベルサイユ宮殿みたいな全然作りきりませんで、で田舎の大工は。で、まあ、あの、砦ぐらいやったらなんか、総出でやりゃできますけどね、って言って、大工に作らすと、大工は、まあ、時間もかかって、飛んでかんで作っていて、あの、ようやくできると。で、こっちが人間が絵を描くやつですね。で、でもその大工にだったら、お前これ入り口だ？もうちょっとこう、この字にしといてくれへんか？敵を迎撃するためにな、ここをカクッとしといてほしいねんって。追加注文が来た時に、わかりましたって言って、またトンテンカして、こう、形を変えたり、まあ、あの、ドアを木の扉から鉄の扉に変えといてくれって言ったら、わかりましたってトンテンカやってって、いうのは当然大工だからできるわけですね。大工は、もう犬小屋から家まで、まあ、基本的に何でも自分で作るわけ。ノコギリで木切って作るわけだから、あの、大工は細かいことが得意で、魔法使いはその大工が、あの、10年かかってもできないような巨大建築を一発で建てれるんだけど、細かいところができないっていうことですよね。この例えははっきりいいなと思うんですよ。で、これ、両者が、相入れないように思いますが、魔法使いが建てる、一発で建てる魔法の城を、大工が、これあの、回収できれば、つまり入り口ついてないぞ、この城っていう時に、大工を頼んで、大工、この魔法使いの建てたアホみたいな城で入り口ないね、入り口お前作ってくれへんかって言ったら、わかりました、つって、入り口だけ大工が作ってくれたら、このでかい城ようやく物になるやんっていうことですよね。で、ここで皆さん魔法使いが建てた魔法の城を大工がいじれるのかっていう問題があるやないかと。魔法でできたんやぞ、こっちはっていうのが、まああると思うんです。で言うとね、だから、その AI が描いてくる絵で、あの実写の綺麗なお姉ちゃんたちの絵ありますね。あれもう人間が修正、過失修正できないでしょ。あのレベルの絵を人間は描けないですよね。ですから、その魔法使いに最初から少しクオリティを落としたものを作ってもらわないと改造もできない。うん。で、まあそういう中で、じゃあアニメがいいのか。アニメだったら、あの、人間が手書きでこう修正したり真似したりしやすいのかなって。いうのもあるんですけど、もう一つ進んでドット絵。僕がやってるドット絵ね。で、ドット絵をその魔法使いに描いてもらって、それを人間がそのドット絵を上から清書して、あれ、あの、AI が描くドット絵って正確にはドット絵じゃないんですよね。ドット絵に見えるあのグラフィックで、あくまでも、あの、よく見ると、ドットの端が欠けていたり、その、ちゃんとドットの大きさが、まあ、揃ってないということはないんですけど、まあ、かなり高性能なドット絵をあいつらがダリスリー描くんで、あの、もうそのまま使えそうなものまで描くんですけど、その、でも、そのまんま使えないぐらい、よく見ると変なところがやっぱある。これも、その魔法使いが建てるお城には、よく見ると何これっていうのが、ついちゃってるっていうのが魔法の悲しさですよね。で、その魔法使いもなんでその出っ張りができたのかわしにもわからんっていうのがやっぱ魔法の悲しさで。だから昔から言うその魔法とか
とテクノロジーっていうのが似てるって昔から言うけど、本当その通りになっとるなと思うんですけど、で、うん、なんか実用性を考えるとやっぱり大工さんが建てた家でないとまともに住まれんわみたいなのがまあありますね。で言うとそのなんか DL 同人とかゲームでも実用性っていうのはまあオナニーのおかずになるかどうか、あるいはゲームだと楽しいかどうかっていう点になるわけです。で、それが、その、偶然にもね、この AI が、まあ、各絵が、シコリティが高くて、オナニーのおかずに十分なるっていう場合もあるんですよね。それが AI グラビアとして、こう、安くて大量に売られていますけれども、でもそれは所詮偶然じゃないかと。で、偶然にばっか頼ってたら、結局 AI グラビアより先にはいけないっていうことですよね。で、まあ、下手な鉄砲数打ちゃ当たるの、たまに当たる鉄砲玉だけを集めてもしょうがない部分もあって、やっぱり人間が狙ったところに一発一発当てていく、まあ、弓の達人みたいな部分のクリエーションの方がいいんじゃないか。まあ、値打ちがあるんじゃないかと思うわけですよ。で、まあそういうことで言うと、結局僕はドット絵でその参考資料みたいなのを AI に書いてもらって、でそれをドット絵なので、ドット絵でもあんまりこう高解像度のドット絵書かれると困るんで低解像度で頼んでるんですけど、それを下に置いて上からドットを打ち直していって、で場合によってはそのまあ変えるとこを変えると、つまり、ドット絵今んとこ書ける AI って、まともに上手に書ける AI っていうのはダリ3しかない。でもダリ3は、脱獄ができないから、絶対にエロ画像が出せないんですね。なので、その、まあ、これはすごいチャンスで、スティーブル・デュフュージョンは脱獄ができる。ノベル AI は、まあ、10ドル払えばエロ画像も出せる。ということで、これ実質、アニメでエッチな絵を描いて、まあ、儲けてる人たちは、ノベル AI に、まあ、ガッツンガッツン、後ろから突かれる。で、まあ、ステーブルデュフュージョンは、なんか、実写のグラビアみたいなのを作るから、どちらかというと、実写で勝負、まあ、実写って写真ですね。つまり生身の女の子が写真集を出したりしているものや、コスプレアイドルみたいなものが写真集を売ってる場合には結構ガツンガツンやられてるんじゃないのかなと思うんです。そうそう、ポーズ集、絵を描くためにまあポーズ集が欲しいなと思って、今まで本も買ってきたし、まあ今回 Amazon でまた買おうかなと思ってサンプル見たりもしたんですが、実際の人間がやってる写真を撮ったポーズ集はありますよね。アニメとか漫画描く人用の。でも、あれでも、全然良くないのが多いですよね。まあ、レビュー見てもそうだし、サンプル見ても、なんかいまいちなんだよなっていうのが多いですよね。で、いや、それもそのはず、やっぱね、難しいですよね。写真で生身の人間を撮って、その、アニメや漫画に、こう、そのまま使えるかっつうと、そのパースとかいわゆる線のこうなんかディフォルメとかは生身の人間ではつかないので、どうしても迫力のない絵になるし、で参考程度にはなるけど、その本の中に載ってるポーズ集ってなんかその一個次のフレームないのっていうのがなかったりしますよね。なのでどうしても360度も回せないし、ポーズ集として売っている、まあ、結構いい値段で売っているね、人間がやってるポーズ集とかは、よっぽど AI の、まあ、大量生産した、そういう、なんか、こう、女性のポーズが、まあ、大量に見れるといえば、AI グラビアなんかがそうですけどもね、その AI グラビアなんかを安くで買った方が、300ページとかあって、それに、こう好みのポーズがたまたまあるのを見っけたら保存するみたいなことをやってますけど、そっちの方が圧倒的にこう効率が良くてコスパもいいということで、意外とそのスティーブル・ディフュージョンに食われているジャンルっていうのはそういう生身で写真集っていうかポーズ集売ったりしている人なのかなって、思いますね。はい。なので
まあ、その、そういう打撃が AI に、まあ、取って代わられる世界っていうのが、まあ、ある中で、ドット絵は、エロがどうしても出せない、という、ありがたい規制があるおかげで、ドット絵でエロ絵を描いていこうっていう僕の戦略は、今のところ図に当たりそうです。今のところね。はい。いや、もうこの先どうなるのかわかんなくて、成人向けコンテンツとかが、まあどういう具合に扱われていくのかが、正直わからないんですけれども、まあ規制されたらされたで、まあこのようなチャンスがあるわけですね。エロ絵は規制されてるからもう手書きで書くしかないっていうので、手書きで書く人間たちにチャンスがあると。まあ、それすらも世の中に発表できないっていう独裁国家みたいに厳しくなれば、まあ絶望するしかないですけど。で、まあその辺表現の自由がギリ効いてんのかな、みたいなのもありますけど、逆に、成人向けコンテンツはちゃんと成人だけ、子供向けとちゃんと切り分けて、マイナンバーカードとかでこう年齢認証をはっきりやって、やることによって、まあある意味、モロ画像でも OK よぐらいに、なる、そっちの方向もありますね。IF ですけど。で、そっちの IF になられたらなられたで、今度は、大変ですよね。結局、もう全部 AI にやれちゃうんだから、人間が、まあ、勝負できるのは、AI に弱点が残っている、その弱点の部分だけ。つまり、漫画とかは AI 書き切らんとか、そういうようなところでしか人間がまあ勝負できんようになっとるなというのは思いました。で、そう、だからなんでしょうかね。今でも DL 同人といえば漫画を描きましょうみたいな、流れが主流ですけれども、まあ漫画が AI に真似しにくいジャンルだったということが発見されて、漫画がいいよってなってるような気はしますが、僕はね、正直、まあ、今回改めてこう自分の購入済みフォルダを見てみたり、いろんな作品を見、いろんな人の作品を見てみてありして、その、まあ、DL 同人の場合は純粋に本当に実用性、まあ、おかずとしての実用性なのかなって思う中で言うと、漫画っていうのがね、その、抜きにくい、まあ、コンテンツだなと僕はやっぱ前から思ってたけど、改めて思う。よ。で、それもね、ある一定以上上手になるとね、突然漫画に情報量が増えてね、なんかパッと見た時にね、これどうなってんのって、こう男性と女性がエッチなことしてても、なんか上手になりすぎた人の絵を見るとね、あまりにもこうアクロバティックな、絡み方をして、かつそのパースがついていて、カメラがなんか、不思議な角度からこう捉えていて、しかもこう、小回りが斜めに切ってあったりして、よくさ、こう、逆さまにさ、女性の顔とかが、こう、いわゆる、こう、寝てるんだろうけど、寝てて、顔が天地逆になっていて、ね、目が下にあって口が上にある、ああいう状態になってアヘーみたいな絵を描くのって、まあ、純粋に書いて難しいと思うんだよね。まあ、絵ひっくり返して書くにしても、技術がいることじゃない。人間って普通に立ってる顔を普通に書く方が断然楽なのであって、こう逆さまになってる、逆立ちしてるとかブリッジしてるみたいな、ああいう絵を書くのは大変じゃん。髪の毛とかも重力でこう、下へね、行くから。で、そういうのを書けるだけでもすごい技術があるんだろうなって思うって感心するけど、大抵抜けないよね。顔が逆さまになっていたり、体がこう、逆さまになっているアクロバティックなもので抜けますかって相当抜きにくいと思う。難しい。結局さ、まあ、純粋に考えてみたらさ、いろんなエッチな体で、ね、皆さん、こう、あると思うんだけど、好きな体とかあると思うんだけど、でも、一番ドストライクっていうか、最後のフィニッシュで、気持ちよく使えるのは、かなりまともな正常位っていうか、真正面から、例えば女性を捉えた、その主観視点で男性書かれてなくて、女性がバーンと画面の真ん中にいて足を開いていて、ドビャーみたいな、まあそういう クライマックスみたいなものが最後のフィニッシュ、つまり抜きどころには、一番使い勝手がいいよね、と思ったりしませんか。で、まあ、それはそのいくつかのバリエーションありますね。バックでこう、犯されているみたいなんだったら、まあ、横から取ったようなものが、わかりやすいんじゃないのかな、とか、多少はあるんですけど、だから、その、バック、タッチバックみたいなのとかだと、そこまで複雑ではないじゃないですか。だけど、これが、いわゆる、この、まんぐり返し的な、こう、いわゆる上下逆にひっくり返って、くんずほぐれずみたいになると、なんていうか、見てるこっちが、ああ、これ、こう、体こうなってんのね、みたいな、なんか結構理解するのにちょっとね、思考時間っていうかかかっちゃう。で、少し読み込み時間みたいなかかっちゃって。で、ああ、なるほどね、ああ、なるほど、こういうすごい、プレイしてるのねみたいなんで、ちょっとね上手すぎることがあだになってるような気はまあするんですよね。で、まあそういうようなことを考えたりして線とかも上手になればなるだけ線増えるですよね。まあもっと上手なプロの漫画家さんとか逆に減らすんだろうけど。まあ、例えば、ランマ二分の一の高橋先生とかの、まあ、絵は、やっぱ線少ないですよね。上手だからこそ線減らすんでしょうけど、まあ、DL 同人とかのもう上手な人っていうのは、ひたすら線が増えていって、で、そこに、なんかセリフと、いわゆるこの擬音ですね。で、擬音って書くの相当大変だと思うんですよね。あれはフリーハンドで書いてるみたいなんですもんね。フォントじゃないもんね。で、それで、その、アクロバティックなダンジョンの絡みの絵に、すっごいたくさんの擬音が、手書きの擬音みたいなのが書いてあって、で、そこに、まあ、なんか、長文のエロ、まあ、言葉攻め台詞みたいなのが乗ってきてって、ね、皆さんよく見るでしょ？こういう、すごい上手な人のコマ割り。これね、正直、もうだんだんわけわかんなくなってくるよね。で、なんていうのかな、こう、どぎついというか、正直、ついていけないっていうか、うん。まあ、そんな感じはするんですよね。なんで、まあ、なんでも情報量を増やしていくとそうなるけどね。まあ、そのごちゃついたのが嫌だなって、まあ、いうのがあって、その、漫画って言うけど、漫画である意味って何なのっていう、言うと、まあ、AI が苦手なストーリー性を紡いでいくっていうことかなと思うわけ。で、まあ、僕はシナノンチのイクルっていうその、ま、なんとか中空ハミさんの漫画とかが、漫画だけど小回りが単純で、まあ、なんていうかそう、淡々と、まあ、描かれていく感じが好きだなって思うから、漫画で書くなら、なるだけそれぐらいシンプルなものがいいような気がする。それと、まあ僕らがやっぱりゼータガンダムとか、あれって漫画じゃなかったじゃない？ゼータガンダムとか、ガンダムって基本漫画が最初にないから、最初にあるのはアニメなんだよね。そうすると、テレビ画面って小回りで見てなかったから、画面に、そのカットが切り替わって、まあゼータガンダムとかでも、こう、30分の物語を見ていくわけじゃん。そうすると、漫画の小回りがなかったら、ストーリーは作れないのかっていうことは、それは違うんだろうな、と思うんですよね。で、1画面だけ、つまり1画面1コマ、漫画の1コマが1画面、フル画面って、フルスクリーンっていうのでも、ちゃんと、セリフとかを入れて、行けば、一コマ一コマ、でっかい絵で描くっていうのでも、成り立つんだよな、とは思いましたね。で、全部がフルスクリーンのサイズで描かないと成り立たないのか、いけないのかっていう縛りも、もうどんどんね、自由になくしていったらいいと思っていて、テレビで放送するアニメは常に同じ画面いっぱいの絵で やらないと放送事故になったと思うんですが、そのゲームとかで考えたら、ゲームのアドベンチャーゲームとかっていうのは、まあ、フルスクリーンで絵が描かれるってことはすごくなかったですね。で、当時スペックの問題がそうさせていたと思うんですけど、まあ、ただでさえ解像度の低い当時のファミコン画面みたいなものに、さらに小さなウィンドウを開けて、そのウィンドウの中だけ絵が描かれる。まあ、ポートピア連続殺人事件みたいなね。で、そういうサイズで、まあ、展開をしていましたね。でもそれが、まあ、同人エロ絵っていうので、あのポートピア連続殺人事件ほど、まあ、小さな絵だと、それは抜けないだろうと思うから、もうちょっと大きくは描こうと思いますが、その、フルスクリーンで、ずっとないといけないということは多分ないと思うのは、例えば、その、男と女がいて、男の方って別にそれで抜こうと思って読んでないじゃないですか。だから男を出さないっていうのもいいんですけど、完全に男を出さないとこれ AI グラビアになっちゃうんですよね。だから、まあ、やっぱり男性と女性がいて、男性もいるって、まあ、する場合に、じゃあ男書くのめんどくせえなってなりますよね。それと、男って真剣に書かない方がいいんですよね。これは漫画でも、あと AI の描く絵でもそうなんですけど、律儀に男をちゃんと描いている人の、まあ、絵はね、抜けないっていうジンクスありますね。AI は特に、なんかおっさんとなんか女性の絡みみたいな、まあ、画像を見っけても、おっさんがすごいハイクオリティで描かれていて、なんかおっさんが気になって抜けないんですよね、こればっかりは。だから、おっさんは、やっぱり書かない方がいいし、まあそれがイケメンとかでもダメなんですよ。でもやっぱり体の一部みたいなのは欲しいよねっていうと、まあ腹から下だけとかね、もうそれもなんていうのかな、そうなんかね、みんな律儀です、おっさんのケツまで全部書いてる人とかもいるんですけど、いやーいらねえよおっさんのケツはっていうのがあって、おっさんのこう下半身の前半分の、ちょっと、シルエットみたいなんだけで十分なんだよみたいなことはお分かりいただけると思うんですよ。でも極論言えばチンポだけとか、そういうのもあるし、まあ手だけとかね、もうなんか VR 画面みたいに手だけ描く人もいますよね。で、まあとにかくその抜きやすさっていうその実用性を常に考えてくれてる作者かそうでないかっていうことは結構重要で、上手になればなるだけ書けちゃうもんだから全部書いちゃって最終的に抜きにくくなっているっていう現象は気をつけたいなと思うとこですね。で、何ですかね、こう、まあ、男性がの話をしましたね。おっさんをどう書くか、まあまあむずいぞみたいなことも、思いましたけど、そうそう。その、会話のシーンって、漫画で書く場合は、その、エッチな絵と関係ない、その、まあ、日常会話的なものには、でかいコマを振らないで、小さめのコマで、済ませますやん、漫画書く人は。でも、その小さめのコマも重要で、まあ何がどうしてどうなったかっていう、こう、ストーリー性を紡ぐ上では、その補助的な、まあサブウィンドウみたいなものは必要やから書いてるんですよね。で、それをじゃあ漫画じゃなくて、こう全画面イラスト形式に直す場合、どうしたら、表現し、まあ上手に表現できるかなと思ったら、例えば、まあもう女性のでっかい絵の余白に、こうウィンドウを開いて、そっち側に、男の顔グラみたいな、それもなんかはっきり描かないなんかシルエットっぽい顔グラにセリフをこうゲームみたいに横に出させると。でそういうのでもいけるだろうし、その昔のジャリンコチエのファミコンのゲームじゃないですけど、真っ黒の画面にまあ男の小さな、こう、顔グラと、 セリフのウィンドウがあって、セリフがこうドラクエみたいにこうっていう、それだけ、それだけの一枚の黒い絵、黒バックにそういう絵、シンプルなもので、これを例えば2人の会話だったら、縦にこうその男が喋ってるのと女が喋ってるのをか、まあファイアーエムブレムみたいにこう並べて、まあ会話のシーンにすると。で、これがここでは抜かないなっていうような、そのエロとは関係ないけど、その導入部として、これから何が始まるんですよみたいなのを、滑り台じゃない、靴べらみたいに、あの補助的に必要だからあった方がいいけど、別にここで抜くわけではないっていうシーンを書くときって退屈じゃないですか、やっぱりね。でもいざ漫画とか書くと、ほとんどがそのエッチじゃないコマを書くことになりますよね。なので、まあしんどいというようなことがあるんだと思うんで、あのエッチなコマだけ書きたいんだけど、それじゃあストーリーがま分からんから、つまらんコマも書かなきゃいかんのやが、つまらんコマが結構しんどいねんみたいなことは相当あると思うんですよ。それ漫画で表現する場合は、やっぱりね、あの必ず顔とセリフとまあ入るわけで、結構その普通のね会話みたいなのを書くとき、じゃあ正面から書くの、横側書くの、後ろ頭で書くのっていうのは結構難しいところで、なんなら背景までちょいちょいと書かないといけないのみたいなのもあったりすると思うんで、あのあんまり得策じゃないなと思いました。はい。なので、でもやっぱり一番いいのはね、漫画のいいところだと、まあイラストのいいところをいいとこ取りするってことだと思いますね。うん。だから、その、やっぱり女性がメインででっかく描いてた方がいいけど、まあ必ず余白は出るでしょうから、その余白にね、なんかつまらない、シーツのシワを描くぐらいだったら、もう上に、サブ、ウィンド開いて、そこに、やってる男側がのアヘ顔みたいなのを一丁書くみたいなのはいいんじゃないのかなと思うし、あと、そう、余白にウィンドウ開いて、そこにまあ、その言葉攻めゼリフみたいなのを入れるっていうのは、そのウィンドウの分、後ろのシーツのシワを書かなくてよくなるだろうから、かなりそれいいアイディアだと思うよね。うん。はい、トイレから帰ってきました。あの今日の話をまあ聞いてると、まあ僕は完全にこのエロ絵師に、ドット絵エロ絵師になるぞと腹を決めたのはご理解いただけてると思いますが、ただ、ゲームへの夢は、全然捨てておりません。で、あの 3D ゲームを作ろうとまあ3年前に決意した時は、結構そのもう 2D ゲームっていうのは過去のもので、 2D ゲームを作ってる人たちはまあ流行ってるのは知ってるけど、ノスタルジーだなーって、レトロ趣味だなーと、まあちょっと思っていたんですよね。で、まあそれはレトロゲームっていう言葉が良くなかったのかなとも思うんですけど、まあその昔は良かったからみたいなんで、まあ昔のゲームっぽいものを作るんだみたいな、まあ志の低さを感じていたんですけれども、その今僕はそういう気持ちはなくなって、その 2D のゲームってやり尽くされてないよなっていうことを今結構確信しています。というのは、ちょっと前言ってたことと被ってたら申し訳ないけど、あのファミコンが80年代で、でスーファミが出て、いろいろ出て、プレステ1が出たのが95年ぐらいで、いや95年以降だな、95年が阪神大震災ですからね。で、あのマシンがこうだんだん性能が良くなってきて、でドット絵からポリゴンに変わったのがプレステ1とセガサターンぐらいで、でこれがまあ阪神大震災の後ぐまあ一緒ぐらいか、90年代ぐらいから、そうか、だからもう本当80年代の10年間ぐらいだけがファミコンとかのドット絵で、で、その後もポリゴンになりだして、で、もう完全に 3D に 移行するまでがもうあっという間だったわけですよね。で、ちょっと正確に調べてないからごめんなさいだけど、とにかく、まあ、ファミコン自体、まあ70年代ぐらいからあるけど、でも、大体80年か。僕は76年生まれですからね。ファミコンが出たのは、僕は10歳ってとは言わんけど、小学校1年生ぐらいかもしれんから、80何年かでしょ、ファミコン出たのね。で、その80何年から90、92年ぐらいまでの間ぐらいでもうだんだんポリゴンになってくるわけですよ。つまり、たかだかあのドット絵の、まあ、時代っていうのは、長くない。10年ぐらいでどんどんポリゴンが出てきた。で、その後も作られ続けるけれども、まあ、ほぼ完全に取って代わられるまで入れても20年ぐらいしか、まあ、ない。しかもこの20年ぐらいの間にもう山ほどゲームが作られた、ドット絵でゲーム作られたけど、それは、まあ、ほぼ、企業が作っていて、まあ、個人が作ったものはほぼないという中で、どうしても、その、まあ、選ばれた民しか当時ゲームなんか作りきらんかった。で、今ほど簡単に作れる時代でもないので、まあ、ほんとファミコン一本作るのに何億円っていうその最初に設備投資がいるっていうぐらい、かかりましたよね、確か。で、だからそういう状態だった、まあ何億円は言い過ぎか、当時物価も違うか、まあ何千万円かないとゲーム会社始められないっていう、ような状態だったと思うんで、まあそれでも、ウゴのタケノコみたいにいっぱいゲーム会社ができて、いろんなクソみたいなゲームが作られ倒したんだけど、だけど、決して、作られ尽くしたと思わないんだよね。作られ倒したけど。で、もう中には本当にドラクエの二番煎じみたいな、もう本当柳の下の土壌を狙ってる以外の何者でもない、もう志の低い作品も多くって、それは数のうちに入らないし。で、もっとこれを、まあ RPG にできんじゃない、これをアドベンチャーゲームにできんじゃない、これをシミュレーションゲームにできんじゃないっていう題材は、まだまだあったのに、技術的にもう転換期を迎えて、あ、もうドットじゃなくて 3D でやろうぜっていう新しいもん好きの人間の心理により、こう、もうドット絵なんて古いよねってなって終了したんで、ドット絵の可能性が、やり尽くされたんじゃないんですよね。で、いわゆるそうなったと。で、かつ、例えばそのスペック上の問題で言っても、そのファミコン、80年代とかは、そのファミコンとか本体の性能も低い中で、まあやらざるを得なかった。だけど、その後コンピューターが進化して、まあその処理速度とか、いろんなものがすごく良くなったんだけど、その時にはその性能を生かしてドットじゃなくてポリゴンを動かしましょうっていう風になった。で、現在に至るわけじゃん。だから、性能が良くなったものでドットを動かしたらもっといろいろできるんじゃないのっていう意味ではあんまり練られていないというか試みられていないような気はするんですよね。いやもちろんそのドラクエが今のパソコンで作れば100倍のねバリューでできますよみたいないらないよ。それはあんなマップが 100倍広くなってNPC も100倍増えてみたいな、そんなにいらないけども、そういう、その単なる領土拡大ではなくて、泣く泣く諦めていたようなことが、今となった問題にならないよっていうようなことは、まあ、いっぱいあるでしょうね。うん、なので、まあ、ドット絵でできないことほぼないように、今なっているわけですよ。色数一つ見ても、ファミコン時代は16色とか、いろいろ制限があった。で、それが、スーパーファミコンになって、突然できる、まあ、同時に色数がいっぱい使えるようになって、で、ドット数は変わらないまま、ファミコンからスーファミに、ドット数同じまま、めちゃくちゃ綺麗な絵になったわけですよね。で、今、どうなってるかっていうと、今も、スーファミみたいな色数で絵を描いたり、ファミコンで色数を描いたり、パレット制限しながら描くんですけども、やろうと思えば、すべての色使えると。今、ドット絵を作る場合ね。コンピューターが進化したから、その点では問題がなくなったので、まあ、ドット絵っていうのは、あんまり色数を使いすぎると品がなくなるんですけど、まあ、使おうと思えば、色数は、 無限に使えるぐらい使えると。これでどうなるかっていうと、ファミコンのドット絵でも写真並みのものが今作れちゃうんですよね。その色が無限に出せれば。うん。なので、そのいわゆるコンピューターの性能の進化っていうのは、なんならファミコンと同じドット数でも信じられないぐらい綺麗な絵を描けちゃうっていうことで言うと、二次元の可能性っていうのは、なんか、すごくあるなと思うんです。で、例えば、二次元のゲームで、ドット絵でアドベンチャーゲームっていうジャンルがありました。で、それがですね、いつの間にやら廃れたんですけど、当時ね、アドベンチャーゲームを好きなユーザーさんっていうのは、アクションゲームとか RPG とかシミュレーションゲームが人気があったありに、アドベンチャーゲームって文学少女みたいなね、結構大人しめの人がね、女の子のファミコンユーザーとかに多かったですね。反射神経を必要としない、絵本を読んでいくみたいなゲームなので、アドベンチャーゲームって、大人しめの人、ファンが少ないジャンルだったって感じですね。大学で言うと文学部みたいな。そう。そういうね、アドベンチャーゲームはね、なんか次第に消えていったんですよ。それでその消えていった歴史を見るとね、なんか、まあその、桜大戦、セガサターンの桜大戦がもう典型的にあれ、アドベンチャーゲームなんだけど、それだけじゃ物足りなくて、まあ途中アニメが流れたり、途中シミュレーションゲームみたいな戦闘シーンがあったりする、そして恋愛ゲームの要素が入るっていうようなことで、まあそのアドベンチャーゲームの進化系で恋愛シミュレーションとかですね、いろんな、まあ、形に派生していって、で、エロゲーとかでもね、その、いわゆるこの紙芝居型のエロゲーっていうのがすごく流行ったわけですけれども、なんかですね、急に廃れたわけですよね。で、それなんでかなって考えたときに、やっぱり、なんかね、こう、技術の進歩とともに、例えばこの、絵が全画面で表示されるようになっていくんですね。まあ、桜大戦とかもそうですね。で、全画面でもう絵が表示されて、で、その、なんかいろいろやってる間にね、なんか、アドベンチャーゲームのね、独特のね、雰囲気が失われてしまった。で、もう別にいいんじゃねみたいな。つまり、紙芝居みたいなことやらなくていいんじゃねみたいな。もうアニメで動けばいいし、もうドラマでいいんじゃねみたいな。もう、普通に、もう、テレビアニメにしてくれないみたいな、そういう雑な発想になっていったんじゃないかなと僕は思うんですけど、今思うとね、アドベンチャーゲームって、ファミコンとかの時代、のアドベンチャーゲームって基本真っ黒の黒ベタに小さなウィンドウがあって、そこに絵が出て、それでセリフとかの出る下のウィンドウと横のコマンドウィンドウみたいな、まあポートピア連続殺人みたいな、ああいうデザインですよね。で、ああいうデザインでいろんなものがまだまだできるんじゃないかって思うんですよ。で、例えば、まあ、例として出すよ。スターウォーズが、なんていうの?アドベンチャーゲームで、今から作って、で、その、ジェダイどうしますかみたいな、どこどこへ行くみたいな。そういう、ああいう、昔ながらの、まあ、アドベンチャーゲームで、スターウォーズが、今更出るとか、ちょっと面白いじゃないですか。まあ、著作権の問題がクリアできないと思うけど。で、僕はね、例えば、アドベンチャーゲームで、その、当時のアドベンチャーゲームのノリで、もっとエッチなものっていうのは、作れると思うんですよ。いや、すでにあるよと。いや、すでにあるのは分かってるんですけども、やり尽くされてないと思うんですよ。いわゆるサウンドノベル系とか、そういうもんで、まあ、散々エロいものは作られたよっていうんですけど、僕はもう、あの辺に全く興味が湧かなかったんですよね。それは、なんか、分かってねえな、こいつらっていうのがあったので、エッチじゃないと感じていたんですね。ああいう、なんかサウンドノベル系のゲームのやつっていうのは。で、もっとああすればいいんじゃないか、こうすればいいんじゃないかっていうアイデアがあって、まあ、それで、エッチなアドベンチャーゲームっていうのを作ったら、どうだろうっていうアイデアが一つあるんですけど、まあ、それは一回置いといて、 例えば、当時のファミコンとかゲーム機じゃ扱えないような題材で、まあ、ある、扱えないような題材を、アドベンチャーゲームとかにしたらどうだろうっていうのは、RPG でも考えてるんですけど、まあ、例えば、戦争中の話とか、その、社会問題系の話とか、歴史関係の話で、その、なんていうのかな、当時のファミコンゲームのノリでは、まあ、作られなかったよねっていう盲点みたいなのって、結構あると思うんですよ。まあ、例えば映画とかでもそうなんですけど、もちろん著作権が生きているアニメとか、例えば天空の城ラピュタの、アドベンチャーゲームを作ったら面白そうだけど、それはもちろん著作権違反になるから作れないじゃないですか。で、だけど、例えば著作権切れした、まあ、ミッキーマウスとかですね、その100年以上前ぐらいのアニメ、まあ、ほとんどないけど、日本で言うとノラクロあたりがそうなるかもしれないですよね。で、まあ、ということはこの先どんどんいろいろ著作権切れするっていう部分も、まあ、考えられるけど、まあ、あんま著作権どうこうって言いたくないけど、例えばもう、白黒の映画で著作権切れしている名作とかは、結構昔ので言うとあるよね。多分、西部戦線異常なしとかそろそろ切れるのかな。いや、知らんけど。で、とにかく、そういう、その、まあ、著作物でも一部使えるようになってくるのもあるし、著作物にこだわらなくてもいいけど。で、あとそう。昔の文学とかはどうなのかな？なんか、児童文学とかは100年以上前に書かれたものはザラにあると思うけど、どうなのかな？調べてないけど、著作権延長されてんのか知らないけど、まあ少なくともおとぎ話は著作権ないよね。で、そうやって、まあ伝説とか説話やおとぎ話や神話、で、こういうものは、まあ著作権フリーだし、で、そういうのでいくと、結構面白いと思うのよ。それとか、例えば、その最新の日本の考古学で分かってきたこととか、あと科学的テーマ、そのファミコン時代のテイストだけど、今の科学技術がなければ、説明できないようなことを、こう、いわゆる、題材にした、アドベンチャーゲームや、あるいは RPG っていうのを、作ったらどうかなとか、例えばなんか、第二次世界大戦中に、そのフィリピンで、さまよっている、日本兵の RPG とか、そのアドベンチャーゲーム、そういう映画があるじゃないですか、ノビとか、あと実際に小野田さんとか、ね、横田昭一さんとか、そういう、一人でサバイバル生活しながら生き延びた日本兵なんかを題材に、例えばフィリピンを舞台にとか南の島を舞台にの RPG みたいな作るっていうのは面白いんじゃないのかなとちょっと思ったりしますね。だからつまりそれは当時のファミコンとかにはなかったでしょ、そういうなんか当時はもっと子供向けで何か売れそうなものってみんな考えて、そしてまあドラクエがあまりにもショッキングだったから、まあドラクエみたいなものからみんな抜けられないでいた。で、それでようやく、糸井重里とかが、マザーとかそういう新たな回答を出してきたら、今度はまた、まあ、それの真似をする人が、まあ、多少出るっていう程度かなって感じですけど、エポックメイキングっていうのは、大事なんですよ。エポックメイキングっていうのはドラクエやマザーなんですね。で、一つの時代を切り開くっていうか、ページを1ページめくるみたいな、新たなページを付け足すみたいなのをエポックメイキングって言うんですけども、そのエポックメイキング的なものが 2D ゲームだったら、まだまだやれそうな気がするんですね。で、ゲームジャンルまではもう、出尽くしてるかなとは思います。うん、まあ、シミュレーションとか RPG とか、アドベンチャーとか、まあ、パズルとか、ありますけども、まあ、2D の場合に、その、ゲームジャンルは出尽くしてる気はします。で、だからこそやっぱ 3D になった時に、 2D と根本的に変わるから、ゲームジャンルがもういらないというか新しくなる。2D では考えつかなかったようなゲームジャンルが 3D になることで爆誕するんだ。それもビッグバンのようにいっぺんにドワーッと出るんだ。なぜなら 3D 空間というのは現実の我々の空間に近いから、そのあらゆることが、シミュレーションできるから、もうゲームの幅はめちゃくちゃ広がるんだと思いましたよね。でも意外にそうはなっていないっていうのはその現実だと思うんですよ。まあエッチな世界で言っても 3D になったら生身の女の子に出会えるはずだみたいなんで、いよいよ本当のセックスができるぞみたいにみんながまあね、色めき立ったけれども、果たしてそうでしたかねっていうと、うーんって感じはあるんだよね。だからそれは未だにやっぱり DL 同人とか二次元ですけど、二次元で抜いてる人がわんさかいる一方、三次元で抜いてる人って多いですかっていうと、多分すごい少数派になるでしょうね。その 3DCG の、まあ、同人もありますから、そういうコンピューターで作ったようなやつで抜いてる人とか、あと、その 3D ゲームとかバーチャルリアリティのゲームで、その 3D 空間上の女の子で抜いている人とかいるかもしれないけど、もうほとんどマニアだけですよね。少なすぎるぐらい少ないんじゃないでしょうか。というのは意外と 3D にしたけども、本物に近づいたけども、それはエロくはなかったっていう気づきなんですよ。それはね、実はリア充どもはずっと前から知っていたわけです。リア充どもはずっと前から 3D 世界で本物の彼女や奥さんを相手にセックスをしてきて、正直、ほぼ絵的にはエロくない。3D だとでかいケツしか見えないとか、暗い中でエッチしてるからほとんど何も見えないとか、まあ、俯瞰で、まあ自分は当然見えないし、なんか、その目で見て楽しめる部分が、その 3D で実際セックスをしてる人たちにはあまりないんだということを、もうリア充どもは気づいていたと。リア充どもはその女性を美しく見る場合にはちょっと離れたところから全身が見えるようなところまで離れて、で、こう、思わせぶりな服装みたいなもの、つまり、電車で、こう、駅の反対側のホームに立っているお姉さん綺麗だなとか、ああいう風に、あれぐらい距離を取って初めて、あ、女性っていいな、綺麗だなって思うけど、いざそれが結婚して、ね、ベッドインした時には、もう 3D バーチャルリアリティのゲームになると突然、もうなんか部分しか見えないみたいなね。そういう、なんか、せっかくの、迫力あるんだけど、せっかくのそのエロスが飛んでいってしまうっていうか。で、そういうことはリア充どもは前から気づいていたわけ。だけど俺たち、まあ、ヒリアがさ、その、なんとかリア充の楽しみを俺たちもっていうので、まあ、頑張ってきたわけだよね。もう、神田田みたいにね、まあ、地獄で苦しむ亡者のようにね、俺たちも極楽へ行きたいって言ってさ、極楽に近いとこまで来たら、あれって、極楽エロくねえみたいな。極楽全員全裸なんだけど、全然エロくねえ。地獄で見た、なんか半分体が、燃えかすになった女の方が興奮したよみたいな。そういうさ、なんか極楽へ来たらみんな幸せな暮らししてるし、なんなら頼めば全員やらせてくれるんだけど、全然チンコ立たなくなりましたみたいなのが、このやっぱり 3D の世界ってそうだったなと思うんですよ。で、それを証拠に 3D のゲーム3年作って思ったんやけど、 3D のゲームってジャンルないんですよね、はっきり言うと。だって 3D の空間上のゲームは FPS と TPS の違いこそあれ、それはカメラが自分の目のところにあるか、背中側の後頭部後ろにあるかの違いでしか基本なくて、作るのは圧倒的に TPS めんどくさいけど、その概念としては、基本的に自分が見えてるか見えてないかの差はほぼ意味がないと。で、 かつマイクラみたいにこう家を建てれるゲームもあれば、ゼルダみたいなゲームもあれば、なんかただ、戦うようなゲームもありますよね。フォールアウトみたいなゲームもあれば、いろいろあるよ。いろいろあるけど、ジャンルは一個と言っても過言ではないっていうか、例えばフォールアウト4とゼルダってゲームジャンルっていうか、まあ、基本構造は全く一緒でしょ。だけど違うゲームっていうのはわかりますよね。つまり何が違うかっていうのは、フォールアウトはまあフォトリアル系で、その核戦争後のアメリカ、つまりポストアポカリプスものっていう何々ものっていうのが違う。ゼルダは西洋ファン、まあファンタジー系で、何？アクション RPG であるっていうことですね。で、これつまりジャンルはアクション RPG ですよ。TPS アクション RPG がジャンルなんですけど、これで言うとフォールアウト4も TPS アクション RPG だから、ジャンルは違ってないんだよ。そうすると、3D のゲームになった瞬間、ほとんどのものは、その、TPS か FPS かの違いし、まあ、ほぼ一緒。つまり 3D アクション RPG みたいな、というか 3D アクションか。3D アクションっていうところは、もうほとんど変わらない。いわゆるこうスティックで空間の中を前後ろ横に移動する。もうあれをやった瞬間アクションだからね。だから、その、もう 3D のゲームで、あったな。シムシティみたいなのは主人公がいなくて、まあ、神様の目線で、上から見ている、まあ、シムシティとかさ、まあ、シティーズとか、トロピコとかあるよ。だけどさ、あれって、実は 3D である意味がほぼないなと僕は思うし、特に、まあ、クォータービュー系のやつはね、そのカメラをぐりぐり回すと立体だっていうことは分かったり、なんぼしても、ゲーム感覚として 3D である必要性がほとんどないっていうのが多いんですよ。で、シティーズは確かにそのかなり、まあ、山とか、谷とか削れるし、その水がこう流れてきたりとか、その何ですか、こう自分が人間サイズになって街中を歩いたりできるんで、まあ 3D である意味がかなり出てるよなと。で、まあ自分が街中を歩いてる時だけはまあいわゆる、3D アクションゲームに変化しているわけですよね。で、ただ、まあ、それが特別 3D になったから、まあ、いわゆるその前からあるシミュレーションゲームというジャンルが、ね、まあ、ドット絵でやってた時と比べて、特別良くなったのかなっていうと、特別良くなってはいないよなって、まあ、思うわけですね。だから、戦争のシミュレーションゲーム系のものも、その、ルースとか 3D になってかっこいい。で、でもその前はファミコンウォーズみたいなんでドット絵。どっちもかっこいいんだよね。どっちもかっこよくて、どっちも、まあ、楽しんで言えば、別に、3D と 2D でな、まあ、どっちでなければいかんってことはなくて、まあ、快適にプレイできて楽しくてかっこいい方がいいよね。ということですよね。それでいくと、多分、作る側のまあ、苦労で言うと、3D の方が、まあ、ずっとしんどいはずで、2D で作った方が楽に出ますよね、ということですね。で、これも何度も言ってるでしょうけど、ドラクエ1から4までがファミコンで、年一で出ていったと。で、スーファミになってから少し間を置くようになったけど、スーファミは実はドットは増えてないから、色数が増えたことによる制作期間がやっぱ長くなるっていうので、2年に1回ぐらいになったか知らんけど。で、ところがまあ、いよいよ立体になった途端、これが4年に1回とか、どんどん伸びて、まあ今では、だいたい8年に1回ぐらい、っていう常識的なラインになっちゃったと。で、いや、これは君ねって、それももう途方もない何十億かけて、その8年に1回ぐらいのスパンになっちゃったっていうのは、勘弁してくださいよって、こうユーザー側が思うよね。ね、出ないんだもん。8年に1回とかしか出ないっていうのは、寿命が足りないっていうことになるから、もう本当切実な問題であると。しかもそれが、ハズレであることが多いんだよね。その、 8年は大げさだけど、まあ6年に1回ぐらいで出てくる続編がクソつまらんみたいなことがあって、じゃあその次はって言ったらもう12年先だって。だからもうやってられんわっていうのがあって、で、その今思うと、ドラクエ1から4が、その年1で出てるって信じられないと思うじゃないですか。でかつ、任天堂のゼルダやマリオシリーズとかも本当に年1で出たんですよね。ああいう有名シリーズも。ゼルダとその次のリンクの冒険みたいなのも、大体年1で出ていた。で、その後、あの、ゼルダってさ、作品数多くて、あの、3DS とかゲームボーイアドバンス用も入れると、ほんと年1ぐらいであの辺も出てる感じありますね。で、もちろんチーム分けして、あの、それは大会社ですから、あの、並行同時にこう企画動かしてたと思うけど、それでもそのペースっていうのは、なんていうのかな、こう、二次元だったら、決して不可能ではないよねって、あの、思えるような、ものだったんでしょうね。いや、あのレベルを個人で作れって言ってるんじゃないんで、もうちょっとレベル下がっていいと思うんだけど、その、プロでも、まあ、何人のチーム組むか知らんけど、まあ、あの、たまたまね、ゲームボーイウォーズ、アドバンスウォーズの、イラストレーターの平田亮さんと、その、お話しできる機会があって聞いたけど、僕ら思っている以上に、任天堂でも、あの、少人数で開発してるんだよね。特にあの、携帯ゲーム機になってからは。で、ゲームボーイアドバンスの、あの、ファミコンウォーズや、まあ、ニンテンドー 3DS のファミコンウォーズっていうのは、あの、グラフィックはほぼ全部平田亮さんが描いて、ドット打ちまでやったとか言ってたかな。だから、もう絵に関することは平田亮さんしかやる人がいなかったっていうぐらいだったそうなんですよ。で、あの、戦車とか飛行機とか女の子とか全部描いて。で、あの、あとは、その、戦闘システムとかいろんなものを作る人たちを含めて、何人かしかいなかったみたいですよ、本当に。で、まあ、外注する部分もあったんでしょうけど、本当に、僕らが思ってるほど多人数で大企業だからガッとやってるんではなくて、小さなチームがいっぱいやってやってる、まあ、動物の森とかでもそうですよね。感じなんですよね。だから一人で作ってるってことはないけど、まあ四五人で作っているって感じなんじゃないでしょうか。で、まあサウンドクリエイターとか付きっきりじゃなくて、まあね、いろんな作品を掛け持ちしてたりもするような気がしますからね。で、そういう環境で任天堂とかが、まあゲームを作ってるんで、インディーズも捨てたもんじゃないし、そう、あとね、2D だったらね、それこそね、分業がね、ありかなと思えなくもないな。あのね、3D でゲーム作ってて分業って難しいと思うんですよね。なんていうのか、3D のゲームで分業はね、どう口で言ったらいいのかわからんけどね、仕事の割り振りをね、表にできないっていうかね、何にどれぐらいかかるか前もって計算、そろばん弾けへんやろっていうような気がするんですよ。でね、分業はやったことないけど、分業多分一番難しいのは、仕事の、まあ、早い人や遅い人が当然混ざるわけだし、そういう中で何が怖いって、とっくに俺、仕事終わってるのに他の奴らが遅いから、俺、暇なんだけどっていうのが怖いと思うんですよね。例えばサウンドクリエイターなんて、こういう音作ってくださいって頼まれて作ってから、まだ追加で音が出るかもしれませんから、待機しといてみたいなので、ね、じっとしてられないだろうし、他の仕事するだろうけど。で、プログラマーもそうだろうし、デザイナーもそうで、で、結局そこにマネージャーが必要で、こいつは今遊んでるなとか、こいつは今待機中とか、こいつは助っ人がいるなみたいなのを、こうマネージャーが見ていて、マネージメントしているんだと思うんだよね。その、まあ、4、5人のゲーム会社っていうのは。だけど、結局、マネージャーはそれだけに一人必要っていうのもすごく非効率だと思うし、でも一番いないといけないでしょ。で、それぞれの、まあ、職人たちは、その、なんていうの、まあ、まあ、家一軒建てるでもね、その、うち、コンクリートの土台作り職人から、壁張り職人から、内装職人から、 いろんな何十種類もに及ぶ職人さんたちが一軒の家に携わるときに、もうなるたけ無駄をね、最小限に しないといけないらしくて、その、この人とこの人は掛け持ちで、まあ同時進行でいいけど、この部分が終わってコンクリートが乾いたタイミングで次のあれを入れないといけないみたいなことを、この現場監督みたいなのがずっと頑張って調整しているわけですよ。で、それでも思い通りいかないっていうのが、この家を建てる時のコスト高につながっていくわけですけど、ゲームでも多分そうなんだろうって考えると、これはね、本当にね、指数関数的に難しい話だろうと思うんですね。まあ、それこそ人工知能でも簡単には調整できないだろうって思うところです。例えば誰かが急に病気をした、車にはねられた、死んでしまった、いろいろある、行方不明になったとか、いろいろありますよね。で、そういうね、びっくりするようなイベントが、次々に起きた時に穴を埋めていくためにマネージャーっていうのは東奔西走しないといけないんだろうなとか思うと、まあ、相当分業は大変だよねっていうのがありますよね。で、どの仕事にいくら払えばフェアなのかとか、これもわかりにくいですよね。もう考えてもわからんもんね。だから、結局この、何人かで 4,5 人でゲームを作っていくっていうのは簡単ではないんやろうなと思うところですよね。で、でも、まあ2次元のゲームで、まあ1人で作るのは理想だけど、その、例えば、まあ分業してもらいたいところがあるとしたら、音楽とか、で、音楽とかを外注してみるとか、あと何やろうな。プログラミングはね、基本外注せん方がええように思うし、グラフィックはやっぱ自分で書こう思ってるし、てかグラフィックまで外注してしまうと、ほとんどね、二次元のゲームってグラフィックがゲームそのものやから、もうそのグラフィッカーの作品と言ってもええような気がするからな。自分はただいろいろ発注してるだけの人になるような気するで。だから、そう考えると、ほんとね、だって、そう、ドラクエとかでも、堀井雄二さんが、まあ、ストーリー作って、ゲームデザインして、で、絵を鳥山先生に頼んで、だったよね。だったけど、あれってやっぱり、堀井雄二のドラクエだけど、鳥山明のドラクエだろうとも思っていて、絵が鳥山先生じゃなかったら、ドラクエはドラクエになったんだろうかっていう気持ちがどうしてもありますね。まあ、鳥山先生はドット絵を描いてなかったので、イラストを描いて、ドットに直してた人たちがいて、まあ、ドッターさんたちがいるから、鳥山先生とドッターさんたちは人間が2人か3人になると思うんですけど、今だったら、例えば鳥山さん亡くなっちゃったけど、鳥山さんが直接ドット絵描けるよねっていうのもあって、その、ドット絵描くのが難しくなくなったから、なんていうの？イラストを描く人とそれをドットに直す人っていうこの段階を一回踏まないといけないことは本当になくなったよなと、思うわけです。はい。まあそんな、ことで、まあ、二次元のゲームで、作りたいものが、ま、わんさかあって、で、三次元のゲームでも当然あるけど、三次元のゲーム作るのめっちゃ大変だと分かったから、まあ、当分お預けですね。10年間ぐらいお預けでいいなと思っています。で、やっぱり枯れた技術の水平思考なんですけど、今、二次元のゲームは本当に枯れた技術の水平思考になってると思います。つまり、技術的にコンピューターがしんどいってことはほぼないですね。で、GPU 積んでないパソコンでも、まあね、既存の 2D ゲームならば普通に動くと思うし、それがなんか 2D なんだけどいろいろややこしいことを要求するもんだったらまあ GPU が必要なのかもしれないけど、まあそこまでして 2D ゲームを重たくしてその分面白くなるんですかって
いうことで言うと、まあ、どうなんだろうねと思いますね。なんかあのヴァンパイアサバイアがあの去年の一昨年ぐらいにこうヒットした 2D ゲームの金字塔になったんですけど、ヴァンパイアサバイアは当時のファミコンっぽいんですけど、ファミコンでは無理だろうなっていうゲームなんですよね。その大量の敵がうわーっと画面から押し寄せてくるとか、そういうことがあるんですけど、多分それはファミコンでは不可能なんだろうなって思うんで、まあ今のコンピューターだからこそって思うわけなんですけど、それもでも、なんていうのかな、こう、今のヴァンパイアサバイバーで、まあ敵がなんかいっぺんに100体ぐらいブワーッと襲ってくるところって、GPU がないと動かないのかな？それはやったことがないんだけど、多分CPU だけで動くんじゃないのかなと思うんだけど、まあ、あのさ、最近、まあ GPU 内蔵型 CPU みたいなのも、まあ出だして、で、まあ大した性能が出ないとかなんとか、いろいろレビューは見てるけど、その、まさに、2D ゲームで、まあ、ちょっとこう、高度なことをやるような 2D ゲームでっていうのには、その CPU の中に GPU 入ってるみたいなのはいいような気はする。で、今 GPU が本当に何度も言ってて申し訳ないけど、あのバカでかくなってバカ高くなっている、あれには引きずり込まれたくないね。いや、金だけの問題ではない。もう本当に生活が油汗って、なんか真綿で首を絞められるような、いや、あの、うるさいでしょ？うるさいし、で、暑いし、で、家の中がじわーっとぬくくなってくる感じとか、ね、ほっこりがね、そういうのにかぶったりとか、なんか、スマートじゃないんだよね。いや、本当スマートじゃない。だから、今最新型のパソコンで最新型の 3D ゲームをやるために、最新型の GPU 積んで万年みたいなのって少しもかっこよくないねんな。なんか、あの VR も一通り試してみたけど、もうめちゃくちゃおぞましいやん。 VR って、今の VR 良くなったけどね、何年か前の VR って本当におぞましいって言葉がこれほどぴったりくるもんないなっちゅうぐらい。それはつまりPSVR でも、あれ一番スッキリしたデザインの PSVR でも、有線でぶっとい線が何本かそのつながっていて、で、見たこともないような巨大な電源ボックスみたいないろんな付属品があって、ようやくプレステ5にぶっ刺さって、それがテレビの方にもぶっ刺さって、で、なんとか動いているみたいな感じだったじゃないですか。で、首がしんどくなってきて、もうヘルニアなりそうになってもうやめましたけど、もう、あんなのって、まあその、未完成も甚だしい技術やけど、製品化されるわけですよね。で、試しにやってみるけど、やっぱりあかんっていうことじゃないですか。だから、もう本当自分たちが人柱になって、まあね、人体実験してやってるようなもんですけども、もう、大変。あれは、大変なので、今その最新型 PC、 最新型 GPU、 最新型 3D ゲーム、ほとんどデバッカーですよ。ほとんど人柱です。やってる人たち偉い、ご苦労さん、本当に。で、人類はどこまでその、まあ、現実世界をシミュレートできるのかみたいなことの人柱であって、古典コンピューターでは限界あるよねっていう結論がもうちらちら見えている中、まあみんな古典コンピューターでお金かけて頑張ってくれてるっていうのは頭が下がりますけど、まあ、ねえ、バカらしいですよね。そういう生活はバカらしい。で、シンプルな、やっぱ、釣りがいいよ。魚釣りでもね、シンプルな釣りとやっぱり高度な釣りがあってさ、で、詰まるとこシンプルな釣りがいいよ。まず金がかからない、シンプルな釣りはね。だから、そう、例え話の一環として言うけど、僕のやってるサビキ釣りはさ、まず竿が安い。竿が安いのと、竿よりもさらにリールが安い。サビキ釣りでね、その、 僕の釣り方だったね。まあリールが何でもいい、まあ巻き上がれば何でもいい。だから、まあ、100円とかきついけど1000円ぐらいのリールあれば十分。これがルアー釣りになるとリール命になっちゃって、ルアー釣りのリールはだいたい一番いいのが7、8万で、まあ妥協して3万円ぐらいの買う人が多いと思うけど、もう5000円とかのリールだともう話にならんっていうぐらい、そんな安いリールがあるんですかみたいな感じになっちゃうね。うん、ルアー釣りのリールは上につくやつだからね。形が違うから全然。で、普通の、あれはアメリカ式とイギリス式の違いで、アメリカ人はなぜかリールを上につける。で、釣り方の違いだけどね。で、イギリス人の釣り竿はリールが下に、ついてる。で、僕たちは長年そういう下にリールがついてるのを慣れてきたけど、ルアー釣りはやっぱアメリカ式の方がいいみたいだっていうことで上につくリールになったんだけど、これはアメリカ式のリールっていうのは技術的に難しいし、作るのも難しいし、操作するのも難しいということで値段高くなるんですよね。なので、まあイギリス式の普通のリールで、まあ1000円いうのは大げさなんですけど、まあでも2500円ぐらい出せば十分すぎるものが買えますね。なので、まあそれにそのリールがですね、まず壊れません、僕の釣り方してたら。まあバンバン投げる人とかね、なんかいろいろ問題が出たりするんですけども、でもそのルアー釣りなんかやる人はリールが命だから、リールね、釣りから帰ったら全部バケツで水でジャブジャブ洗えって、塩で錆びるともう使い物にならんぞみたいなことをねみんな言うんですけど、僕なんかもう一度もリールを洗ってません。もうリールが錆びついて使えなくなったら新しいの買うよっていうぐらい全く愛のない使い方してますが、何の問題もないです。そもそも糸をそんなに巻く必要がないんで。で、まあでもそれでも最低限こう糸をね、10メートルぐらい出すこともあるかな。そんなにないかな。うん、まあ、多少ね、こう、伸ばすことはあるんですよ。で、だから糸が、先っちょの15メートル分ぐらいしか糸が出たり入ったりしてないので、リールに巻いてある糸って確か50メートルか、何百メートルか、200メートルぐらいあると思うけど、そう、200メートルぐらいあるよね。あれ全然使ってませんよね。サビキ釣りだから。なので、糸が、まあ、例えば、なんか、塩水で悪くなってきたら、その部分をハサミで切って、残りを伸ばして使えばいいわけですから、っていうか、もう僕も何年もリールの糸も変えてませんけれども、全く、劣化することもなく、ね、素晴らしい糸ですよね。今の日本の釣り糸ってね、化学繊維のやつ。なので、まあ、あれも枯れた技術の水平思考みたいな形で、それこそ魚釣りの糸って100均でも売ってると思うけど、まあ、安いので言えば、500円ぐらいで一巻き買えるんじゃないでしょうかね。で、なんていうのか、あれ高いの、すっごい高いんですよ。糸。で、あれ魚釣りの糸って、もちろん相手がでかかったら太くないとちぎれるんで、まあそんなあるけど、あれ要は、細くて強くて、たわ、しなりがあるのがいいっていうのが、この遠くまで投げる釣りの場合は、糸自体が重たいと飛ばないんですよね。で、軽くて細くて、で、それでいて、腰があるのがいいんですよ。なぜかというと、腰がない糸だと、細くなると、もう本当に自分で結べないぐらい、ふにゃふにゃになっちゃうんですよね。だから、針の穴に糸を通すような時にも、こう、腰のある糸だったら、光ファイバーみたいな感じの、だったらいいわけですよね。で、ありすぎも困るけど。で、まあ、そういうことで、行くと、もう、宇宙技術ぐらいの、すごい高度な技術で作られた糸になってくるんです。そうすると、値段はめちゃくちゃ高くなるんですけども、結局、それって、なんで僕は知ってるかっていうと、ルアー釣りをやってたから、ルアー釣りをやるためには、もう、糸が、一番いいのが欲しいみたいになるんですよ。もうほんと、博打と一緒で、立ち悪くてね、リールも何万円のがいい、もう糸も、
何千円もするのがいい。で、挙句の果てに糸にね、こう、油を刺すんですよね。リールにね、スプレーで油をシュッと刺すんですよ。で、これで滑りを良くしないと、摩擦が効いてると飛んでいかないからっていうことで、この油みたいなスプレーをシュッとするんですけど、このね、PE にシュッっていうやつがね、これが小さな顔を落とすためのシュッてする、あれぐらいの大きさで、なんぼしたかな、ええ値段するんですわ。まあ2500円ぐらいだったかな。今もっと高いかも。で、キリがないでしょ。で、そう、竿自体が、ルアー釣りの竿、またいいのは7、8万します。はい。で、安いのが5000円ぐらいで買えるけど、だいたい、1万5000円ぐらいの竿を買った方がいいんじゃないのみたいに言われますね。で、まあ、竿が一番それでも安いぐらいで、そんな感じで、ルアー釣りって言うとそうで、しかもその、餌がいらない分、その、疑似餌の魚、これが、まあ、天井知らずで、一番安いので1個100円ぐらい。で、高くなると1個1000円とかザラですよね。で、しかもルアー釣りは、よく海でなくすんですよ。ルアー釣りのルアーだけは、いろんな海底とかに引っかかってロストすることは多くって、で、100円のやつでも、結構痛いですね、ロストすると。で、しかもね、ルアー釣りは何度も言ってるけど、全然釣れないんですよ。で、釣れないもんだから、ルアーが悪いと思うじゃないですか。で、ルアーをどんどん変えましょうみたいに言われてて、ルアーをいっぱい何十種類も持って箱に入れて持っていくわけですよね。で、このルアー釣れないからこのルアーだって言って変えていってやつって変えていってやつって。もう、金、天井知らずかかりますね。で、結局釣れないんですけども、ルアーが、使ったルアーは海水に浸かりますから、もうほっといたら、重くそ錆びるんで、針の部分がね、錆びちゃうから、持って帰ったら、全力で洗わないといけないっていう。全力で洗うにしても針だらけだから、やばい針がいっぱいついてるルアーっていうのは、もう、怪我しないように洗うのを考えたらもう嫌になりますよね。なので、結局、ルアー釣りという、釣り具屋を儲けさせるためだけの罠みたいなものに引っかかってしまうと、金はかかるし、危ないし、しんどいし、もう三重苦ですよ。だって、あんなやばい針がいっぱいついてから、ビューンって投げるたびに、人に引っかかったりしたらもう大変なことになるから、用心しないといけないし、その遠くへ投げないといけない。で、引っ張って巻き戻ってきての繰り返しですから、ものすごい運動量でヘトヘトに疲れると。いうことですね。あとね、立っとかないといけないし、ルアー釣りは基本。それに、移動しなきゃいけないっていうのまで、まあ、含まれるんで、めちゃくちゃ疲れます。僕の錆び傷に比べたら、100倍ぐらい疲れる。だから、結局、それが 3D でゲーム作るのと 2D でゲーム作るのちょっと似てるかなって言うと失礼です、かもしれないですけど、でもね、同じ魚釣りなんですよ。で、基本、釣れりゃいいんですよ。で、言うと、僕の地味なね、じいさんがやるようなサビキ釣りですよ。そのじいさんたちもなんかいつの間にかいなくなりましたけどね。あ、そうそう。それでこれ言っとかないといけないが。なんかね、最近ね、やたら釣りが禁止になってきているんですよ。で、それは釣り場のゴミが問題で、まあ地域住民が怒って、釣り禁止にどんどんなっているっていうのが、一つは大きいんですけど、もう一つあるなって思うのは、僕はね、高所恐怖症だし、すごいビビりなんで、海に突き出たね、ものすごい堤防だけが突き出た、ああいうのあるでしょ？ああいうのが、この近所にも何箇所も有名なのがあったんですけど、もう恐ろしくて恐ろしくていけないんですよ。ああいう海に細く突き出たような、ああいう、なんていうの？取っ手っていうの？堤防みたいな。で、柵も何にもないとこ、落ちたら絶対死ぬっていうようなところで、みんな、体半分、膝出してさ、釣りしてるような人たちがいて、なんでこいつらこんなことできんのって思うぐらい僕は怖くて、それ見てるだけで怖いんで、僕はだから、おかっぱりの中でも、めちゃくちゃ安全なとこでしか魚釣れないんですけど、まあ、なるだけそういうね、すごい、 海に突き出た細い突堤まで行って釣ったら、まあ、でかいの釣れるぞみたいなんで人気 あるんですけど、あの、やっぱり禁止になってますね、最近どんどん。というのは、多分ですけど、南海トラフ大震災とか来た時に、津波が来るぞって言っても、もうそこを、あの、なんなら船で渡るとこなんかは、船の向かいが来るかもわかんないから、あの、多分死ぬよね。っていうか、まず大地震で、あの、海辺の堤防って沈むことが多いんだけど、阪神大震災で近所の堤防、沈みまくっとったから。で、そんな、細いさ、堤防一直線みたいなのしかないようなとこで釣りしてる人って、まず最初の地震で半分ぐらい海に落ちて死ぬと思うねんね。で、津波が来るぞって言ってももう逃げられへんやんっていうことで、まあ全滅すると。で、釣り人多い時なんかは100人とか1000人とかその細い突堤で釣りしてる、まあ有名なとこなんか1000人ぐらいになるんちゃうかな。1000人大げさかな。まあ数百人。でね、やっぱね、それって地震で、まあ、人が死んだ時に、その、まあ、自業自得とは言いながら、なんで、そんな危ないところに普通に、あの、立ち入り禁止せんかったんやってて、多分市役所の人がね、怒られるんやと思うんですよ。で、市役所とか公務員が唯一仕事をするのは、後で責任を問われるっていうようなことは避けたいっていうことですね。つまり責任逃れの意識だけは強いので、そのもう立ち入り禁止してしまおうとね、この人たちの命が心配なのではなく責任問題を問われるのが心配なのでもう立ち入り禁止ということでどんどん立ち入り禁止になってるんだと思うんですね。でそうなって釣り人難民が大量に生まれるんですよ。もう延べに、まあ、人数で言ったら本当すごい人数でしょうね。だって毎日違う人が釣りに行ったりしてるから、そういう人たちがあそこ、いや、まあ、入れなくなったのか、つって、残っている釣り場に、まあ、難民が集中してきます。そうすると人数が増えて混雑してくるのもあるけど、やっぱ、そういう奴らの中に、とんでもないのがいて、もうゴミをそのまま捨てていくような奴らが、どうしても多い。それと、やっぱね、釣り道具が、そのゴミが多いのは、その、さっき言ってルアーとか、高度な釣りになると、なんかパッケージに入ってたりするじゃないですか。で、そのパッケージから出して、その、まあ、素人みたいな人たちがパッケージから釣り具屋で買ってきたのをそのままパッケージ開けて、なんかどうやってつけるのかなとかやってる間に、釣り場って風が吹くから飛んでいっちゃうんですよ。で、結局、ああ、飛んでっちゃったとか、海に落ちちゃったって、その箱がね、パッケージが。だからね、もうほんとパッケージとかね、袋とかね、次か次流れてくるんですよ、海の上を。ふざけんなよと思うんですけど、結局、そうやって、もう、処分したくても飛んでっちゃったからとか、海落ちちゃったからって諦めるような、ゴミとかも含めると、で、そのゴミがさ、結局また、海、流れていったものがさ、砂浜とかに打ち上げられるじゃん。で、あ、釣り具って一発でわかるから、あ、釣り禁止だみたいなことになるわねっていう話です。で、釣り場が禁止になったら、そこの難民がまた別のとこを荒らして、はい、禁止になって荒らして、これの繰り返しがものの見事に働いて、今この関西、大阪湾周辺、釣りができるとこが次々に減りまして、まさかの我が町が最後に残された聖地扱いになってしまっているんですよ。だからもう時間の問題だなぁなんて思ってます。で、いや、嘆きたいけど、もうしょうがないから、まあ、その、釣りができるもっと魚が釣りやすい田舎に、まあ、移住かなっていうふうに、まあ、いいきっかけになるかなと思います。まあ、ここで釣りができなくなったら僕も相当人生悲しいんで、釣りができなくなったタイミングで移住を考えるかなとは、まあ思いますけどね。いや、ほんとそれはある。だからそれは DL 同人とかでもそうじゃん。なんか、これでいい感じで稼げてるのにこのジャンル禁止に なるらしいぜみたいな、うげーみたいな、ありますよね。でもそういうのっていうのはデジタルじゃない世界でもやっぱり起こっていて、で、どうしようもない部分もあるんですよ。もう行政が立ち入り禁止したもんはもうほぼどうしようもないものが、まあ、あるわけで、じゃあもうそれ、移住も含めて釣りができる場所に行くしかないっていう、 そういうのって、まあ、デジタルの世界で言うとプラットフォーム変えるとかね、だからジャンル変えるっていう風にするしかない。その時にその相当また一からのスタートになるけど、それはもう我慢するしかないっていうのが世の中ですよねっていうのはまああります。ですからそういうことも考えると、その潰しが効く戦略って重要だなと思っていて、エッチな絵を描くにしてもジャンルがいろいろあるでしょ。でそのジャンルがまあジャンルごとまあ潰されるようなことがまあ今後も増えると思うんで、その時にまあ潰しが効く、まあ、大丈夫なジャンルに移行できるように少しやっとくとかで、あと最悪は多分その今 DL とかファンザっていうエッチなものを売り買いしている、あそういうものが社会的に全部潰されるなんて最悪の、まあ、事態を想定一応すると、まあならないことを祈るけどすると、じゃあどうなるだろうって考えた時に、デジタルでもうエッチなものに本当にありつけなくなったら、それとかそのもう Google で検索で出てくるエッチなものも規制がかかって今みたいに見れなくなったら人はどうするのかって考えた時に、多分まあアルカポネの時代のあの禁酒法と一緒で、性欲はなくならない、性欲はなくならないけどネットで見れなくなったってなったらどうなるかっつうと、そのハケ口を求めて巨大なクジラがうようよするよね。つまり、まあ、生身の風俗とかがまたまあ頭をもたげて台頭してくるっていうのもある。で生身の風俗は ほぼヤクザが運営経営しているだろうというようなことを考えると、また暗黒時代に戻っていくのかなと思うけど、一つは例えばデジタルでセーフなね、エッチじゃなくてまあ大丈夫なゾーンで、そのそれでもエロ本として機能するようなものを考えとくっていうのはまあありだなと思うんですよ。例えばもうパンチラぐらいまでしか見せれなくなったって言うんだったら、それでも抜けるっていう風になるんじゃない。だって他が全部禁止でもろなんかチンポ見えてるみたいなのはなくなりましたねってなると、なくなったらもうしょうがないから、そのまあなんか禁欲的になったインターネットの世界で一番エロいものっていうのはなんかオリンピックの体操選手ですよねみたいになっちゃうけど、まあそれでもいわゆるこうなんていうの、底がこう浅くなった、海の底が埋まっちゃって浅くなっちゃうんだけど、まあその底は底だからっていう感じだよね。だからギリギリラインが変わっちゃってもまあしょうがない部分はあるじゃん。だからそのまた海の話で言うと、海が地球の温暖化で確実にやっぱ変わってきていて、釣れてた魚が釣れなくなって、釣れなかった魚が釣れるようになってるわけよね。でそれって一つにはまあ漁師さんが引っ越しをして、こう魚を求めて引っ越しをすると、これが昔はみんなそうだったそうです。だから漁師っていうのはそんな定住民ではなかったんだけど、今ではさ完全に定住しろみたいに言われて、で漁協というものが作られて縄張りを完全に張るようになったんだよね。だけど自然の方はそんな関係なく、海が暖かくなったら魚好き勝手に移動してしまうから、この定住型の漁民っていうのは非常に困っとるわけですよね。となればやっぱ定住型をやめて、その魚を追っかけて北方へ移動する、あるいはもう新たに取れるようになった魚を売っていくっていう風にもう変えるしかないよねっていうのは思うんですね。で昔はなんて言ってもしょうがないもので、もう現実は現実なんだからって言って受け止めなきゃしょうがないわけで、まあ美味しくないけど新たに取れる魚を美味しく食べる方法を考えるとかですね、そうして料理が変化していくとか、そういうのはもう抗えないものがまああるように思います。なのでこれはリアルの世界もデジタルの世界も一緒だなと思って、でやっぱそういう時に大事なのは柔軟性だよねと思うよね。 だから引っ越し思い切って引っ越した方がいいならば、いつでも引っ越せるようなその身軽さを準備しておく。それからそのなんていうんですか、食べ物をもう変えるっていうか、そのこっちの趣味趣向を環境に適応させて変化させるっていう風に、まあ妥協していくならば、そのあんまり固執しないことですよね。俺はもうこれしか食わないんだみたいに固執していたらたまんないですよね。だから役エリア何でもいいぐらいの気持ちをなんか持っとかないといけないなって思うとこなんですよ。でそれが何の話かというと、まあデジタルでクリエーションをするときに、あんまりこれに全身全霊というか命というか人生かけちゃわないっていうことですね、一つのジャンルに。だから僕はアンリアルエンジン3年やって、もうある意味十分味わって、まあ捨てました。はい。でその3年も投資したんだから、その後もアンリアルエンジンでやっていかなきゃ損じゃんみたいに思っちゃうのが、これ一番やばいことなんですよね。だってギャンブラーがさ、一平ちゃんが何十億吸ったから取り戻さなきゃやばいから金貸してくれって言ってあんなになったわけじゃないですか。あれと一緒ですよ。だからこんだけ時間と労力かけたんだから、もう後には戻れないっていうのは、いや本当にやめた方がいいことなんですね。でそうするとまあその2次で絵を同人の絵を描いたりしてる人とかで、すごい上手な人なんか見ると、ちょっと頑張りすぎてんじゃねえのかなってなんか思うのはあるんですよね。そうそう、こう絵が好きだから同人を描いてますっていうのはまあ基本ですよね。基本で好きこそものの上手なれで、好きっていうのはとっても大事だし、好きでもないのにね、そのまあ同人イラストを描くなんていうのは魂が入らない仕事だと思うんですけども、逆に、なんていうのかな、こう、好きすぎないことが、これから大事だよねって思うんですよ。だから僕もガンダムずっと好きで、ガンダム講談とかもやってきましたけど、ある意味、ガンダム好きすぎる人って、まず、キモいし、怖いし、何よりね、視野が意外と狭くなるんですよね。で、同じことしか考えられなくなるみたいなところがあるんですよ。で、ガンダム好きだけど、視野の広くて、その、キモくなくて、怖くない人っていう、ちょうどいいガンオタっているわけですけど、そのちょうどいいガンオタって、ガンダム好きすぎない人なんですよ。好きすぎないんですよ。で、他にも好きなものが、まあまあある人ですね。でもガンダムも当然好きっていう人が、まあ、ほどほどにハビタブルなガンオタなんですよね。で、結局これだなと思って、その、まあその絵が好きで、まあしょうがない、子供の頃からずっと絵を描いていたっていう人が、まあ今同人とかで稼いでるんだ、まあ成功譚のように聞こえますけど、なんていうのか、もう絵を描いているだけで幸せみたいなタイプの人は、よしんばね、もう絵を描けないような何かその状況というか、追い込まれた時に絶望しかないんじゃないっていうのがあるような気がするんですね。やっぱなんか一点豪華主義っていうのはね、うちの親父もね、もう技術者でそこに誇り持っちゃって、他のことを何もやろうとしないんですよ。もう会社を引退しても家事もやらないし、他の趣味も持たないし、で仕事一本でって言ってすごい自信家なんだけど、他のことを何もやってくれないただのじいさんは、本当にただのゴミみたいに家族から思われちゃうわけですね。だから、俺たちの時代は、一点豪華主義で人間は一つのことだけプロフェッショナルできたら、文句はねえんだろっつうような、態度っていうのをいつも見てるから、こう、ああはなりたくないっていうのがあって、その、一点豪華主義になってはいけないな、ってすごく思ってます。なので絵が好きだから絵を描くっていうのはオーソドックスだけど昭和的で、これからは絵なんて誰でも描けるんだから、その なんていうのかな、こう絵がっていう発想じゃなくて、その絵は手段として、あのツールとして絵が描ける。で、さ、上手い下手はある、上手い下手はあるけど、その実は上手いか下手かっていうのが戦力にあまり関係していないということも分かってきたわけよね。で、むしろ大事なのは戦略であって、例えばその上手い人ほど途中から自分の上手さに溺れてしまってエロい作品になってない場合が多いってさっき言ったでしょ。もう上手に描けすぎるせいで男のおっさんまで上手に描いた結果、こっちがシコリティが下がってしまってんのに、もう俺はこんなキモいおっさんのケツまで描けるんだって言って描いちゃうと、こっちは抜けないんですけど、でもそんなことはもう聞く耳を持ってないですよね、そういうタイプの人たちは。だから戦略を考えてやる人がいたとしましょう。絵は大して上手じゃないと。そしたら、ここはおっさんの尻を描くところになるけど、おっさんの尻なんか誰も求めてないんだから、あの、影だけにしちゃえとか、シルエットだけにしちゃえとか、半透明の影にしちゃって、あの、その透けて女の人が見えてるようにしちゃえ。大正解でしょ？どう考えても。で、あの、楽しちゃおうっていうことが戦略的であって、この楽なんかせんぞっていうのは非戦略的なんですよね、やっぱり。だから戦略眼を持ってクリエーションをやっていくことに喜びを感じたいんですよ、僕は。つまり絵が好きで絵を描く、絵は好きですよ、好きなんだけれども、よりも戦略的にものを作れた時、作ることが好きってなりたいというかなってるんですね。つまり、例えばその、なんていうのかな、こう、前も言ったかな、あの、一つの作品に5人女の子を出すタイプの作家さんもいるんですよ。豪華じゃないですか。だから売れるかもしれない。売れるんだと思うんだけど、それって、5人の女の子を、まあ出してエッチするような本を書けるんだったら、一人一冊にして5冊、出せばいいじゃんって思うわけですよ。で、その結果、売り上げが分散して一緒になるかもしれないけど、それでも5回打席に立ってるっていうことを考えると、圧倒的にこの、なんていうのかな、分けた方が賢いと思うんですよね。だけど、その5人いっぺんにかける人っていうのは、あの、一つの作品に5人かける人っていうのは、画力が強くて絵が上手くて絵を描くことが苦にならないから、そこで差別化してやろう、他のやつらより俺のは豪華だぞっつってね、5本オムニバース形式で入れて出すっていうのは、そのいわゆる昭和的な勝負の仕方ですよね。うちの方がコスパいいですよっていうね。で、それは戦略的じゃないわけですよね。頑張りましたっていうのは戦略ではない。で、そういうふうに考えれば、まあ、戦略的に、あの、やることに快感を持つ人にとっては、頑張って、それで、まあまあ売れた。だけど、戦略的にはミスだったかもしれないってことを思える人なら、いいんじゃないのって。だけど、いやー、やっぱ次も頑張らなきゃなって言って、次は10人描かなきゃなって、もう自分で自分の首を、締めていってますよね。で、多分確実にだんだん売れ行きが鈍ってきて、なんでだろう、なんでだろうって、こんなにクオリティ上げてんの、なんでだろうって、いうふうに、まあ、悩んじゃうと思うんですね。僕もその、ガンダム講談で一生食っていきたいと思って活動していたときに、まあ、もっと上手くなればいいとか、もっと、講談を内容を良くしようと思って、こう努力していたんですけど、まあ、はっきり言って客足は伸びなかったです。はい、同じことを繰り返しててもお客さん常連さん飽きちゃうから、やっぱ変えるっていうのは必要だったんですけど、よりもう一回ガンダムをもう一周見て、もう一周見てって言って、より理解を深めて内容に反映させていって、 相当クオリティの高いものに高めていってたんですが、その作業は直接的に客を増やすということにはあまり貢献しませんでしたね。まあ、しょうがないと思う。で、つまりね、やっぱ上手か下手かとかは、シュコリティに直接つながらないっていうやつと一緒で、まあ、講談でもやっぱそう、面白さに、なんか直接つながらないって感じするんですよね。だから、落語とかでも、なんか名人になって人間国宝みたいになったら、もうそれだけで食っていけるみたいな印象あるんですけど、多分そうじゃないんですよ。その、落語の重鎮とかでね、大きなホールいっぱいになるような、芸人さんっていうのは、ブランド化してるんですよね。いつの間にか、笑点に出たり、テレビに出たりしてる間に、まあ、立川志の輔とかさ、菊蔵師匠みたいなのは、その、ブランド化していってて、ブランドになったら人が集まって、で、ブランドになったらうまいなーとか言って初めて感心してくれる。もし、その、まあ、名人と呼ばれる人と同じぐらい上手な若手がいたとして、全く無名の若手が、例えば桂米朝と全く同じレベルの落語が仮にできたとして、思考実験としてね。それは、桂米朝と同じように、ホールをいっぱいにできますかって言ったら絶対無理だし、なんだな、この生意気なやつはって絶対叩かれると思いますよ。つまり、僕らが経験してきたんですけど、若手の時は、可愛いなって思ってもらえるぐらいに下手くそでないと愛されないし、中堅の時は、ああ、じわじわ良くなってきたな、みたいな成長を楽しめる、実感してもらえるぐらいの成長度を見せなきゃいけないし、でも、年寄りほど、なんか上手にやったら、何カッコつけてんだってなっちゃう。で、年寄りになったら、もうな、それまでに、ブランド化できていれば、もう、何やっても、すごい名人芸だなって褒められるっていうふうに、僕は感じましたね。だから、上手になろうじゃないし、上手なら評価されるだろうとかじゃないなって、つくづく思うんで、ゲームもそうでしょうと。ゲームも素晴らしいゲームでも、ほとんどの人が触らずじまいで終わってしまうと。じゃあ、売れるゲームを作るのは、まあ、結論を言いますとブランド化しかないんですよ。もう、シリーズの続編ですかとか、メーカーが作ってるんですか、ベゼスタの新作ですかなら買いましょうっていうことですよね。任天堂もそうですけど。そうなると、結局そのブランドを、立ち上げていく。行って、しかもこう確立するにはどうすればいいですかって戦略を考えたら、ちょっとお茶飲みますね。うん。最後にね、それを CM をまたぐみたいにお茶飲みますね。うん。結論。やっぱり打席に多く立つしかない。どんなブランドも一発でじゃないと思う。やっぱり打席に多く立って、その中にヒットが生まれる。映画監督でも、その1本か2本しか世の中に出さなかった映画監督が、それでブランド化したっていうのはまずないと思う。で、いっぱい挑戦してみて、で、何本かヒットが出てきた。そうすると知る人ぞ知る人になるじゃない？知る人ぞ知るクリエイターぐらいまでになるじゃない？それはまだブランドじゃない。だけど、ブランド化するのに足がかかったよね。知る人ぞ知る、作家になるっていうのはね。で、そっから誰もが知ってるっていうのになるためには、もう、打席に多く立って、ホームランが出るまで、打席で頑張るというかね、ことですよね。で、ホームランが出た。ホームランが1本じゃ多分ダメだろう。2、3本出た。ってなると、ああ、選手ねって、ね、うん。ホームラン打ってね、逆転ホームラン打ったなとか、でも、だんだんみんなが定着していきますよね。だから、ブランド化するっていうのは、それこそ、いつの間にやらブランド化しているしか手はないわけで、いきなりね、ブランド化できないと思う。で、それとか CM とかね、そういう裏技的なお金をいっぱいかけたり、コネとかでね、いきなりブランド化することも不可能だと思う。だから、ブランドっていうのは多分信用なんですよ。だけど、その信用が、積み重なっていった時に、もう問答無用でブランド化すると、もう、その看板がついてるからなんかいいもんだろうっていう、バカでも 褒めてくれるっていうのがブランドで、信用が、積み重なった時に、もう、信用というは違う、なんていうのかな、中身も見ないで褒めてくれるみたいになるのがブランドですよね。だからブランドってあまりいい印象がないけれども、でも、結局、売れるゲームとか、売れる作品を作っていくためには、その、ある程度ブランドが確立して、置かないと、まず無理でしょう。で、なおかつ、だからといってブランドにあぐらをかいたらあっという間に潰れるんであって、そのお客さんに、ああ、裏切らないなって思わさないといけない。だからフォールアウトでも、この間ドラマ化したやつがやっぱり素晴らしかったんだけど、その、期待を裏切ったら、もう二度と見ないぞ、もうベゼスタ終わりかって、もう愛想が尽きたぞってなってくるわけで、その、まあ、この間やったスターフィールドなんかは、ベゼスタの新作だっていうことで飛びついてやったよ。飛びついてやったけど、やっぱつまんなくって、一週間でやめた。で、そういうことで、じわじわと、ブランド離れって、まあ、階段を降りていくみたいに離れていくんですよね。で、それが何度か続くともういいやってなる。まあ、ジブリ離れみたいなものもそうかもしれないし、まあ、ゼルダだって、何度かこけていったら、もうゼルダもいいよってなる。意外と早いよね。ブランド離れなんて。だから、ブランド化 しても絶対あぐらはかけないんだけど、まあ、ブランド化しなければ、その、売り上げがバーンと、出るようにはならんでしょうね、それはね。だから目指せブランド化ですけれども、いきなりブランド化できる裏技はないっていうことを言って、今日は終わりたいと思います。それではまた皆さんお会いいたしましょう。レコンキサー。